超熟西国街道ボラボラの
14バーン、
はい、というわけで始まりました、西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ旧山陽道、そして旧西国街道を歩くシリーズ、
はい、
企画でございます。
そうですね、
まあ、リスナーさん発案の、人気企画で、
不思議なもんが合体してね、
そうですね、
不思議な世界が出現しておりますが、
はい、今週はですね、もう京都府に入りまして、はいはいはい、長岡京市高谷のですね、流れる犬川という川があるんですけど、そこから北へ、今回ほぼ北上でございます、北上というか北へ進んで、
はい、
約 4.4 キロ先にあります、阪急の東向こう駅っていうのがあるんですけど、
はいはい、
まあ、その手前ぐらいまでを歩こうかなと思っております。すで、
ね、
はい、にね、実は文雄くん、はい、私の隣にいる文雄くんがですね、1999年の7月7日水曜日、
はい、七夕ですね、
はい、これ私てっぺの誕生日、
あ、ほんまや、
19歳の誕生日だったんですけど、
そうやったんですか、
はい、まあ、これ偶然ですけど、
うん、はいはい、
まあ、その時にすでにですね、うん、まあ、スタッフの皆さんと一緒に歩きまして、
はい、
この 4.4 キロ、
そう、
はい、そして当時の多分翌日の7月8日の木曜日に、
はい、
朝の10時からの2時間生放送ラジオで、はい、もうお話はしております。
はい、やりました。
はい、まあ、そんな感じでずっと、文雄君たち京都まで500キロレポートしてたんですけど、
はいはい、
まあ、そちらを今2025年ですね、今僕らがこのラジオ配信してるのは、
はい、
6月に入りましたけど、
はいはい、
まあ、だから26年前になるんですかね、約
6かね、
はい、
そうやね、うん、
約26年前ですね、はい、の今現代にその様子を蘇らせるという、はい、そういう企画でございます。
まあ、それがね、デジタル技術で成り立ってるというところがこれ面白いですよね。
そうですね、
まあ、本当のデジタルなんかほとんどなかった時代に、
はい、
まあ、テクテクと足の裏で歩いたところを、
はい、
まあ、これしかしこんなことができるんやなという、
ね、これがね、文雄くんが当時使ってた、はい、
うん、
MBS 毎日放送の、
はい、
取材ノート、
はい、
でここに当時文雄くん歩きながらもう殴り書きしてる文字がこう書いてまして
そ, うです、ね、
でその文字の書いたノートに、うんうん、私てっぺいがですね、2025年、まあ、26年後にまた追記をして、うんうん、で今回リスナーさんと一緒に、まあ、歩こうじゃないかっていうことになっております。です
ね、まあ、僕もあらっぽ書いといてよかったですね、
はい、何書いてるか全く分からないですね、
まあ、分からんけども小さい文字がそこでたくさん入ってますもんね。
僕自分の子供にねこのノート見せたら、
はい、
パパようこんなん分かるなって言われ て、このジージの字を、いや俺何年やってると思ってんねんって言ってね。
なるほど、
まあ、文雄くんの文字は大体、
ありがとうございます、
癖がもう分かってるんでね。
ああ、ね、はい、そうみたいですね、
まあ、こんな
癖があるように思ってへんねんけど、
そうノートと、
はい、
であとはこのこれコダックのカラープリントですね。
そうですね、
これスライドですね、
スライドですこれは、
はい、で、うん、こちらを、まあ、あのデジタルカメラでデジタル化して、
うん、
であとは、まあ、文雄くんの当時の記憶もあるんでね、
まあ、かなり薄れてますけども、
はい、だからこの3つとで私てっぺいが、
うん、
主に Google のマップ、 Google マップ使って、
うん、
今の、現状とこう比較してですね、
うん、
まあ、どんな店が今、まあ、残ってたりとか、
ね、
やっぱりあのそういう傾向も見えてきたりとかね。
そうそう、
で当時まだそこまで詳しくその要はもう前日に取材して、ね、
そうそうそう、
翌日に放送するっていう、うん、そういうスタイルやったから、
はいはい、
あんまりこう細かいところも吟味する時間がなかったんで、
うん、
まあ、今になってようやくですね、うんうんうん、あの特にインターネットの力を借りてですね、
そうですね、
あの細かいとこまであの、うん、ちょっとこう入り込んで、
ね、
あの調べました。
荒っぽいところをメモで行って、
はい、
割とメモ取れんような時は写真で
行っ
といたのが良かったですよね、
はい、
しかもその写真がこれ二十何年経ってるんですけど全く退職してないですね。
そうですね、
これすごいと思いますが、
は
い、
で、まあ、僕自身 の, あのノートもちょっと今回あえて作って、
お
う
お
う
お
う、ちょっとまあ最初にこんなこれぐらいまとめたよっていう、
あ、なるほど、
こんだけもう B5 のノートにびっしりと、
ちょっとゾッとする
ボールペンで文字を書いて、まあ、特にね、まあ、最初に言っておきますけど、はいはい、今日歩く長岡京市と向こう市、
向こう市
もね、もう歴史の宝庫、
昔お得に軍と言ってたとかね、はい、京都、
平安京に、
うん、
日本の、うん、あの都が行く前の長岡京っていう、うん、あの まあ、日本の中心地が10年間だけあったんですけど、ちょこっとあったよね、うん、あのその場所です。
そう、
なんでももう歴史しか出てこない場所ですね、うんうん、はい、そのあたりを、まあ、皆さんがあの教科書でこう学んだ歴史も出てきますし、まあ、
よう並ぶとこやろね、
はい、この辺はね、出て、うん、学ばない歴史も出てきますんで、はいはい、そのあたり楽しんでほしいなと思います、はい、まあ、そんな
これあの、はい、てっちゃんね、
はい、
20何年ぶりにやるようなものやね、100年経っとったらね、
はい、
これ様子がもっと変わってしもてね、もうちょっと、うん、あの追い切れなかったかもわからんけども、うんうん、まあ、激変したとはいえやっぱり二十何年というのは、
うん、そうですね、
まだまだ僕の歩いた匂いがいっぱい残ってるということで、うんうん、まあ、歴史ってこの辺が一番面白いね。
そうですね、
昔のことになろうてもね、さっぱり分からへんですよね。
あんまりね、あんまり変化ないんですよ実は、うん、
実はそれがね、は
い、うん、まあ、そのあたりちょっと見ていきましょうか、
はい、
というわけで皆さん1999年の7月7日七夕に、
はい、
タイムスリップしてください、
はいはい、お願いします、はい、
ちなみにこれが今回歩くルートです、
まあ、パソコンの画面が我々2人の前にあるんです
けど、はい、Google マップでスタートとゴールを入れて、うん、
はいはい、
で細かいところを手作業で直したら、はいはいはい、まあ、大体こんな感じになるよっていう、
ね、
西の方に山があって、まあまあ、西山とかね、西山とか言いますけど、東の方に桂川が流れてて、
う
ん、その山と桂川に挟まれたちょうど真ん中ぐらいを、
ね、
この西国街道が通ってます、
まあ、京都の西落西というのが落西というのがね、そういう言い方もありますね、
うん、これ
もね、
はい、じゃあ早速ですが、うん、前回のゴールですね、
はい、
京都府は長岡京市の、
はい、
犬川、
犬の川です、
はい、犬の川、はい、
これなんかあんやろね、これももう
あのね、
調べきれなかった
です、うん、なんか日本全国にあの犬川ってありまして、
すごいな、
で僕が調べた感じではね、うんうんうん、あのちょっと今ノート、
あー、やってください、
今日はねちょっと時間かかりますよ皆さん、
はい、何やねんそれ、いつもかかっとる、
はい、あの、うん、今回の長岡京市の犬川は、
うんうんうん、
あのすごい細い、
うんうん、
まあ一級河川、
あ、
別に一級河川ね、サイズは関係ないで細い川なんですけど、
はいはい
はい、あの京都府長岡京市を流れる淀川水系、うん、小田川支流の一級河川っていう、まあ、定義がされておりましたが、
はい、
他にね、うん、長野県に、あります長野県北安住郡白馬村、
おお、よ、
はい、上城を流れる、
うん、
姫川水系、姫川支流の一級河川に犬川がまずあって、
う
ん、はい、そして山形県山形市、うん、最上川水系、須川支流の一級河川に犬川がありまして、さらに山形県、同じく山形県にももう一個、犬川、ちょっと読み方がね、ガーかカーかわからないんですけど、があって、っていうような感じで、
うん、
まあ、あの関西にはまあ、僕が調べた感じではこの長岡京市
の
一箇所やったんですけど、
珍しいんですね、僕は関西人にとってはね、はい、
そうなんですよ。で他には長野県一箇所、
は
い、で山形県二箇所、
うん、
で他にもね、若犬川っていう
若がつくんです
か、はい、が今度島根県にございまして、
飛んだな、
はい、出雲市、
日本海側にもあるね。
そうですね、伏瀬川水系、伏瀬川の支流の一つ
そう
っていうような感じで、
うん、
まあまあ各所にあるんですけど、
う
ん、
もう結構さ各所にあると言いながら少ないね。
少ないですね、
うん、
でなんか意味あるんかなと思って、うん、それも調べてみましたらですね、うんうん、まあ、この僕らはなんかこのスタート地点の犬川ではないんですけど、
うんうん、
長野県の隠語でですね、うんうん、長野県で使われてる、
うん、
まあ、隠語っていうんですかね、
うん、
密告、犯罪を密告することを、
うん、
まあ、多分これ 犬川するっていうんですかね。
あ、そう、
はい、チンコロですね、いわゆる、はい、でさらに言うと山口県で使われてる隠語で、うん、
はい、
探偵、
むしろどっちかというとやっぱりそちらの方のスパイ系列です
よね、はい、そうですね、
やっぱり犬ってのはそういう言葉があるんかな、
はいはい、でさらに言うとね、
うんうん、
犬の川端歩き、
あ、これは普通辞書に出てるね、
あ、そうですか、
うんうんうん、
犬の川端歩き、歩き回っても何も得るものがない、
うん、
ということ、
あ、なんか犬ってそういえば川端歩いとるなよ、とことこと一人でね、
はい、
あ、何も
そんな雰囲気のあるのが、うん、この犬川、犬川っていう言葉のまあ、イメージなんかなと思いますね。
どれもちょっとここにぴったりくるもんではないけども、
そうですね、
まあ、まあこういう名前があるということから、うんうん、ちょっとまた調べてみると、はい、そういうことが分かってきたと。
あと電車の駅でね、
はい、
JR 東日本の米坂線 に犬川駅っていうのがあります。
駅まであるのか、
はい、これも多分山形県の駅名なんですけど、 あとね、うん、村犬川村、山形県、
山形、これも
だから山形が結構多いかなと思いますね。
日本海側やね、
はい、まあ、そういうのはちょっと言葉からその地域をこう見るというね、
まあまあね、面白いね、はい、まあ、何もないかも分からんけど、ひょっとしたらあるかも分からんから、頭の中入れておいたら、はい、あの時の話かということで ね、 そうですね。
ちなみにこの長岡京の犬川は本当分からなかったです、
うん、小さい川やもね、
小さいです、うんうん、あの橋がかかってるんですよね、
ありました、渡ったわ、
はいはい、この橋の名前もね、はい、ネットでは全く分からなかったから、うんうんうん、もしかしたら現地行ったら分かんのかな、
あ、そうでしょうね、
っていう感じがしました、うんうんうん、はい、というわけで、まあ、ふみおくんの取材ノートを見ながら、
はい、行きましょう、
話させていただきます。
はい、
ね、まず JR 長岡京駅に着きました、
はい、
でこっからですね、うんうん、歩いて、うん、この犬川に架かる橋ですね、うん、はい、まあ、今回のスタート地点まで、はい、やってきたそうです。
小さいけど一級河川っていうもんね、はい、
1時7分に、長岡京駅に着きまして、
あ、1時7分でした、
はいはい、これちょっとまた長岡京駅のね、うん、あの変遷結構面白かったんで、
あ、なるほど、
後でちょっと話します。もともと高谷駅っていう名前、
あ、
長らく高谷駅でした。
ん
なんで高谷駅なのか、あとなんで長岡京駅に変わったのかとかちょっといろいろ調べましたので、うんうん、後で話します。
小歌期待ということですね。
そうですね、はい、で1時7分に、まあ、多分これ梅田から、まあ、多分大阪駅かな、 JR の大阪駅から電車に乗って、ね、はい、当時540円、
はい、払いまし
たで、長岡京駅に来ました。
です
ちなみに現在580円、ね、40円アップしました。
まあすごいですね、意外と
上がってません、上がってません
すごいです、
はいはいはい、で、まあ、道中のなんかおもろい看板とか、
はいはいはい、
ファミリーマートがあったとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろ書いてますが、はいはいはい、西浩二さんという、
はい、
名字が多かったと、
多いとこの辺り、
ね、書いてますね。実際あの、まあ、長岡京から向こうにかけて、
うん、
この西浩二さんという名前、うん、多いらしいです、
うんうんうん、
はい、なんかね結構地名によって名前の偏りがすごいある地域で、それもここら辺の特徴かなと思います。
あ、なるほど、まあ、一族みたいになったかも分かりませんね。
そうです、はい、はい、で他にはめぐみ幼稚園のバスがあったりとか、
はい、
今でもありました
あ、よかった、
はい、長岡教師の、うん、まあ、僕らも過ぎた場所なんですけど、はいはい、銚子っていう、銚子八角っていう交差点あったと、もうパッと過ぎたところですね、ここは、
はい
は
い
はいはい、僕もあんまり調べなかったところなんですけど、はい、銚子一族とかいうなんか、はい、そんなんがおったらしいんですけど、はいはい、そのあたりの幼稚園のバスが、うん、まあ、長岡京駅にあったということですね。
止まっとったってこと
ですね、はい、
それを僕はパッと書いたんですか、ね、
書いてますね、殴り書きしてますね、
はいはい
はい、そして駅から歩くこと、
うん、
まあ、大体、10分ちょっとですかね、
ちょっと歩いたね、
はいはい、13時21分に、
はい、
西国街道と府道67号線の、
うん、
合流地点にあるですね、
はい、
その橋ですね、
はい、
犬川にかかる橋までやってきて、
はい、
なんか当時なんか鈴掛けっていうレストランが
あったんですよ、
はい、2階建ての洋館レストランがあって、
うん、
で文雄君の写真にもね、確かなんかどっか
あった
よね、
写した記憶してます、
はい、
うん、じゃないな、
多分ねこれですね、これ
スペイン風のね、
はい、
なんか洋館建てでね、面白いんで丸い窓があったりしてね、
あ、ほんまや、
うん、
であ
れと思ってね、
鈴影って書いてますね、
影ですか、
はい、
影、
はい、鈴影でこれね多分ね食べてるんですよね、やっと昼飯にありつけるって書いてるんで
食べたんやこれ、
はい、だからラジオ放送終わって、はい、急いでもう電車で長岡京までやってきて、
はい、
でちょっと歩いてで、
はい、
このレストランで食べてますね、
うん、鈴影です
か、はい
はい、
魚がいっぱい川に泳いでたとか、
は
い、あの犬川にね、
ですね、
はい、書いております、
はい、
ちなみに今この鈴影レストランですね、
うんうんうん、
建物はあるんですが、
うん、あ、残ってますかこの建物、
はい、ただね店舗がもう変わってて、
あ、そうか、
なんか別の店が入ってたと思います、
は
い、
まあ、そうかもしれませんね、
はい
はい、
でノートによるとなんかピカ太郎さんっていう人がおったりとか、
なるほど、
はい、でなんかこのね絵が分かんないですよ、この絵
でしょ、
これが、
うん、
ね、なんかマッターホルンみたいな絵なんですけど、
そうなんです、不思議な、
マッターホルンにしては、まあ、
いや、ここまで、
もしくはクンビラさん、
うん、
ネパールの
なんかそんな感じや ね、
うん、コンビラ、コンビラ忘れましたけど、うんうんうん、なんかそんなコンビラさん の、 あのオリジナルですね、この絵がね、この写真に描いてるんですけど、なんか多分この鈴影の中に飾ってたんかなと、
そうなんだ、あまりにも不思議な絵やったんでね、
はい、
僕はシャッター切った覚えてるよ、
はい、もしかしたらこのピカ太郎が描いた絵なんかなと、ね、ピカソ のピカ太郎かなとか、ちょっとこのノートのメモだけじゃ推測しかできないんですけ ど、ね、そこまあ、多分当時のラジオでは言ってたんかなと、
あ、まあ、言うたんでしょう ね言うた本人は忘れてますけど、多分その中にかかってた絵で、はい、あまりにも強烈やったから、
なんか湖の向こうに標高4000メーターぐらいの山がこう並んでるみたいな、
ね、これ登るのが大変やろなって山ですよ ね、
まあ、まあ実際の風景ではない感じはしますけどね、
武装かもしれんけど実際に見えますね、
そうです
ね、針葉樹がバーッとあってね、
はい、
いや前に湖みたいな川みたいなのがあるんですよ、
ね、は
い、
これ多分ね鈴影さんの中に飾ってたんかな、はいはい、時系列不的に言えばそうかなと思いますね、何食べたかは、残念ながら書いてないです、僕も忘れました、あ、はいはい、ピカ太郎さんが幼稚園にウシガエルを送ったエピソードっていうのがあったらしいです、当時多分話聞いてたんちゃいますかね、
分からん、忘れた、
はい、
はいはい
はい、じゃあ、レストランから出まして、
はい
はい、北側
その近くにね、
はいはい、
なんかね歯医者さん僕覚えてるんですよ、書いてませんか、
あ、
外海という、
あ、歯医者さん、
うん、
ちょっとないですね、
ちょっとパッと見てたらそんな思い出、外科歯科医院っていうのがありましたね、
あ、
外科医っていうのかな、外の海と書いてね、
ピ
カ太郎さんのちょっと向こう行ったとこですわ、
向こうってのはどっちですか、ちなみに僕らこれから、北側にずっと歩いていきます、
はいはい、八木酒店寺もあったね、ちょっとまあいいけども、
あ、は
い、まあいいですか、それは、はい、まあ、ひょっとして近所の人が聞いてはって、ああこういうとこなという、
ね、
まあ、そういうヒントになったらいいと思って言うてます、
はいはい、
まあ、しかしいいです、記録としては行きましょう、はい、
はいはい、ではですね、はい、うん、小さな橋を渡って
渡りました、
はい、犬川を、うん、
はい、
横断いたしました、
はいはい
はいはい、そしたらですね、しばらくするとですね、うん、清水川口という阪急バスの、う
ん、
あのバス停が出てきまして、
ましたか、はい、
京都京阪バス、
はい、
他には長岡京ハッピーバス、
うん、
まあ、これ多分コミュニティバスやと思うんですけど、
でしょうね、はい
はいはい、うん、まあ、その3つのバス停を兼ねてる清水川口、
はい、
まあ、だ
い
たいこういう地名出てきたら水がよく出る場所です、
そうですね、
はいはい、まあ、犬川がすぐ横にありますんで、うんうんうん、まあ、だいたい分かるな、分かりやすいなって感じですね、
まあ、低い土地でしょうね、
そうですね、はいはい、でこっからですね、はい、まあ、一瞬西国街道今府道67号っていう、まあ、大きな道に合流したんですけど、またあの川越えてしばらくするとですね、
はい、もすぐ離れますね、
はい、片淵という交差点があるんですけど、これ片淵とは読みません、はい、この辺りからまた地名が難しくなってくるんですけど、これね、片ふけと、
ふけ、
はい、これふけって三髄に広しみたいな字なんですけど、
あ、分かる分かる、
片ふけ交差点ですね、
難しいな、
はい、時差式信号機、
はい、
三叉路、
はい、
ちょっとなんか事故多そうな場所やなと、
まあ、そうですね、ちょっと見通しも良くないね、これね、
はい、あのこっからね、あの4サロ交差点、5サロ交差点とか変速3サロ交差点とか、もういっぱい出てきます、
な
るほど、まあ、大体古い道が通ってるとこっていうのは、まあ、こういうあの運転手とか歩行者にとっては結構怖い交差点が出てくるんですけど、その今日本日1箇所目、
はい、
片ふけ交差点でございます、はいはい、ここから、67号線からまた最後から分岐いたします、
右へ分岐するんですね、
そうですね、はい、0.5 キロ先に小谷神社があったりとか、
はい、
あとはね 0.8 キロ先に昭龍寺というね、
うん、
お寺があるみたいです、
メモしてますか、
はい、
はい、分かりました、
はい、あ、これ僕がメモしてますね、多分このね片ふけの分岐点のところに、
うんうん、
道標があったんかな、
うん、はいはい、
って感じですよね、
小さい道標かも分かります
ね、そうですね、はいはい、でこの片ふけ交差点から分岐したすぐ右手にですね、うんうんうん、山市不動産という不動産屋が、現存、当時もありまして、
今もある、
はい、でこのね山市不動産のね、
うんうんうん、
ちょっと今ストリートビュー見てもらってますけど、これですね、
あ、はいはいはい、
3階建てビルの、
はいはいはい、
1階の不動産屋ですね、
はいはい、
なんかこのマークがね、
はい、
なんか どっかの組のマークみたいにも見えたりもしました。そこはあんま突っ込みません、はい、リオ寺岡
寺岡さん、
これはね、はい、ちょっと分からなかったです。どこにあったのか、うん、はい、文雄君のメモ見てます、
はい、分かった。
あとはね、
はい、
これ多分早田って読むんかな、早田写真館、
写真館、
はい、
早田さんでしょうね。
これね今もあるんですよ、
写真スタジオですね、
はい、ほら
お、
ちゃんと現存しておりまして、
よかった、
早田かな、
早田さん、早田さんね、はい、証明写真記念撮影と書いてますね、
はい、出張集合写真
も賜
ってるみたい で、
です、ね、
京都府写真協会っていうのが
あるんですかね、
はい、当時あって今ちょっとまた名前変わってるんかな、
うん、
はい、水曜日が定休という、
あ、なるほど、
はい、早田か早田写真館、
はい、
現存しております、
はい、立派な写真、
当時もありました、
はい、今もあります。
で次がちょっとびっくりしたのがね、
うん、
だし巻き卵屋さん、
あ、はいはいはいはい、
卵、これかな、さっき言ったヤギ、
はい、
ヤギ、
ヤギさんっても覚えてるんですよ、なんか、
あ、これはあれか、ヤギ酒店なんか違うな、
うんうん、酒屋さんでね、
はい、
ヤギさんっていうのがあったの覚えてますよ ね、
ね、今言ってるのはね、だし巻き卵屋さんっていうので、
そうですか、
これがね、なんかね、いかにも京都らしい こんな店なんですけど、うん、
ああいいですね、
はい、米田鶏卵店、
ああ米田さんっていう卵屋さんです
か、鳥の鶏の卵店、
ああ書いてますね、鶏卵店の書いてますね、
はい、京風だし巻き今心込めて焼いてます、
あ
という非常に、ね、あの老舗感の漂う、
まあね、
タイル張りの、まあ、昔の家、
三連続きの家ですね、
そうですね、これが現存します、
やった、美味しいやろな、
1本600円、
あ、なるほど、
はい、まあ、今時珍しいなんかこう店構えというか、というかその卵焼きで店を売り出してる商売が成り立つっていうのはさすが京都やなっていう感
じです、ね、やっぱりよほど美味しいんでしょ
う、そうです、これが今もあるっていうのが、あ、
ね、
まあ、そこに価値があるなと、
ね、
まあ、僕は思いました。
米田さん頑張ってください、
はい、
米の田とか言って、多分米田さんですよね、
そうですね、
あ、よかった、
まあ、そんな、26年後も
そうです、
おそらく今でも
脈々と、
はい、やってる、
あ、
まあ、卵屋さん
です ね、
ですね、
こういう店は大事にしたいですね、
はい、じゃあまた細い西郷街道をずっと、
はい、
ちょっと東北
ですか、
ですかね、
はい、
北東の方に行きます、小さな橋の跡がございまして、
はい、
うんうん、今は暗渠になってるのかな、
あ、なるほど、は
い、まあ、細かい橋がねいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、注意深く見ると、あ、ここ橋があってんな、
ね、昔水田やったんでしょうね、
このね卵屋さんのすぐね、うん、
あーは
ー、お、 これです、この筋、
お、これ、うんうん、
ここね、
わかるわかる、はい、
それこれ卵屋さん
でしょそれ、
はい、
うんうん、
でここに橋が、
あ、それ川でしょそのね、
はい、
うん、
今はまあほとんど川としての機能はないかもしれないんですけど、まあ、昔は川やってんなっていうようなとこはやっていきました、はい、でしばらく行くとですね、コータリー商店街が出てきました、神の足と書いて、これコータリ
ー、コータリー商店
街、難読地名の一つだと思うんですけど、コータリー商店街と、あとは JR 高架への分岐ですね、
はいはいはいはい、
この辺りです、
その辺り、そこちょっと面白いですね、
そうですね、三叉路が出てきまして、
四叉路のような三叉路のような、
はいはい、でこのままね、
うん、
あの高架の方に行くと、
うん、
ちょっと行ったところに、
うん、
コータリ神社ですね、
はいはい、
JR 越えてちょっと遠いんですけど、500m、
はい、
まあ、ちょっと遠いなっていう感じですけどね、まあ、大体7分ぐらいで、はい、コータリ式内コータリ神社がございます。
式内社ですね。はい。式内です。
はい。はい、でまあ文雄君たちは、
うん、
そっちの方には行かずに、
はい、
この三叉路をですね、
はい、
ちょっと角度をつけて、
はい、
左手に曲がります。
はい、
するとですね、コータリ神社の入り口にやってきまして、こっから本格的に西国街道北側に、
はい、
こう向いて、
真
北ですね。
バッと行きますね。
はい。でこれ、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、うんうん、まあ、今回のスタート地点からこの三叉路までちょっとやっぱこう変則的に曲がってるんですよね、うん、これがいわゆる僕がよく言ってる、
なるほど、
あの曲がりという部分ですね、うん、まあ、町と町の間をつなぐ、
はいはいはい、
まあ、防犯とか、
うん、
防火とか、
はいはい、
まあ、いろんな意味を込めてですね、うん、わざと道をこう曲げてる部分があるんですけど、うんうん、それが曲がりという、
はい、
まあ、大事な役目を果たしている部分で、今までの場所はそのまさに曲がりの場所です。
なるほど。
犬川からこのサンサロまでは曲がりという部分です、はい、だから多分、なんていうかそのこういう曲がりの部分の町のこの定義っていうのがすごい難しいんですよね、うん、あのまあおもろい商売されてる方がいっぱいいるようなとこなんですけど、うんまあ、まあそんなところを経てでこっからまた小谷の町の、まあ、中心地に入っていく
ですね
感じですね。
これなんかアーケードみたいなのありましたね。
ありましたね。ね、
入り口の門があったんかな。
これね。
でこれで覚えてるのがね。
当時の写真は見てます。
あ、これ覚えてたのが不思議な標語があるんですよ。
はい、どれですか。
交通安全は家庭からと書いてあるんです。これどういうことかいなので当時もわからなかったんですよね。家庭と交通安全とどう関係があるんかいなのでね。
なんでしょうかね。
まあまあ聞きに行くこともなかったんですけども、
はい、
この商店街の大きな入り口の看板にぶら下げて。うん面白いというかちょっとどう考えたらいいというのかちょっと意味不明のね
これどこが書いてる
なんか教師なんか交通対策協議会というかまあなんかあったんやと思うんですよね、
まあ、何でもなんか家庭の責任に押し付けるっていうのが昔も今も政府のやってることなんで、
まあまあ、そこ行きますか
いやそうでしょう。というかまあ何なんでしょうか ね、まあ、家で話し合えってことですかね、
まあ、そう家からやっぱりなくするような寄付を出してほしいということやったんでしょうね、うん、そう
です
ね、
はい、でうんこの小谷商店街って南北にまっすぐ長めの、
はいはいはい、
商店街なんですけど、はいはいはい、今僕ら小谷商店街の一番南の端にいてます、
はいはいはい、
これ北の端にも同様のアーチの看板がありまして、はいこれ今どうなってるか気になりません、
ね、気になります気になりますこれ灯油もちょっと一部剥がれたりしてね
紙のところがもう抜けてますね
右と向こうから見たらね、
はい、
町の字になるんですよ、
はい、
でこっちから見たら紙にならなかったんだけど、はい、こっち側の紙のところがもう、
はい、
割れて中の蛍光灯が丸めになってるんですよね
まあ当時からちょっとね
町足と呼んで初めてどこ商店街が思ったら、はい紙がもう割れてたというか、はい、あんまり修復ができてなかった入り口でしたね、
はい、これ今どうなってるかと言います
おこれは見たいですね
と、なくなっております
あ撤去ですか
もうねアーチの看板もなくなってるし、うん、それを支えてる日本の柱も、
うん、
もうなくなってました
結構しっかりした柱でしたよ
そうですちょっと見てみますか、
うん、はい見ましょう見て
あこれまだありましたね
この時あったですね
いやこれあるんですよ
あるんですか、
はいちょっと待ってくださいね、うん、僕なんでこれないって書いてんのやろあ、うん、ね、
うん、
そう今でも、うん、ごめんなさい僕間違えてて
ね、いやいいです、
うん、向こう商店街がないんですよ、
うん、向こうも同じのがあるんです
よこの後にもう一個あるんです大きい向こう市っていう町に入るんですけど、そこの商店街の同様のアーチカーバン看板がなくなっておりました
ちょっとこれ
変わったでしょ
文字が変わってますね、
はい、文字の
スタイルが
フォントも変わったし、
うんうん、
であとは交通安全は家庭からの小看板が村田製作所に変わって
ああなるもうちょっとスポンサーがついたんですね
そうですね
ああここ村田があるんですか世界の村田ですね
みたいですね
ああそうですか
長岡京も向こうもね、
はい、
戦前に多分国策でいろんな、うん企業をこう誘致して
なるほど
で、まあ、それが元で空襲受けてなくなってたりとかっていうこともあるんですけど、ね、まあまあその名残が今でも続いてるみたくて、ね、いろんな企業が、
まあ、これ村田は京都の企業ですけどね
そうですね、う
んはい、ああなるほど文字が変わったのはちょっと意外ですね芝居文字みたいになりましたね、
うんうんうんうん、
昔はもう少しもっと真面目な文字やったんですけどちょっと崩れまして、
はい、
で家庭のことがやっぱり僕が疑問に思ったりやっぱりそう指摘も出たんかもからね、
うんうん、
村田さんにスポンサーになってもらはったという、うん、まあこの方がスッキリしたっちゃスッキリしました ね、意味不明の部分がなくなりました、
はいはい、まあ結構商店街協会というかな、はいはい、会としては結構しっかりした
そうです
よ、まあ、力のある、
うん、
とかやなっていう感じですね
入り口にね僕の記録では自転車屋さんがあったんですけど、はい、もうないですねこれはねなかったですか
それ多分ね、
うん、向こう側ですか
北の端ですね
北の方逆ちょっと行き過ぎましたね、はい、後でしましょう
はい、はいはい、多分その自転車さんもちょっと言及すると思います
分かりました楽しみですはい、
はい、じゃあ早速ですが、うんこのまま コータリー商店街、
はい、入ってみましょう。屋根はないですよ、普通の、まあ、町のような商店街
です。そうですね、はいはい、ただね地面がちょっと歴史街道風の石畳になっております。そうそうそう、
ちょっとデラックスになったんです
よね。お金かかるやつです。
そうですね、
これね、多分結構お金かけてるんですよ、うん、このタイプの舗装は。
多分水がね染み込みやすくて、割と雨の日でも歩きやすいという装置もあるかもしれません。
なるほどね。
僕行った時は晴れてましたから、それ確かめようがなかったんで、はい、ただ西国街道と大きく書いてましたからね、はいはい、道路にそんな書いてるとこもありました、
はい、じゃあこのアーケードの下くぐって、はい、北向きにずっと商店街の中歩きますが、はい、まず左手に、
はい、
夢二さんというレストランかな、
はい、なんやろね、
はい、今もあります。
ちょっと縄の連のような感じもありますけども、
はいはい、今はね、うん、食歌飲みどころ夢二。
あ、やっぱカラオケがあんねんね、
はい、
あ、
まあ、居酒屋風の
ちょっとそういう雰囲気ですね。
これもずっとここで商売されてます ね、
偉いですね、続けてはります、
はい、あとね、はい、2階建てのテラスハウス、
はい、あ、そうですね、
ホワイトハイム。
そうなんですよ、それ名前が僕も強烈に覚えててね、
はい、
初めホワイトハウスやぶってたんですよ。
うん、
じゃあ、あれアメリカのあれなんていうんですか、
ホワイトハウス、
うん、そう思ってたらハイムだったんですよね。
これですよ、
あのちょっと文化住宅洒落た、
そうそう、これ現存します。
あ、同じですわ、
はい、
変わってない、これは
変わってないです、ね、
すごいですね、
はいはい、でさらに北に行きますとですね、うんうんうん、今度これ花戸って読むんですかね、
あ、
花のぼりと書いて
花戸、
はいはい、仕出し幕の内弁当、
はい、
寿司花戸、
うん、
サバ寿司1本2500円、
美味しそうですね
っていうのがあったんですけど、
はい、あったんですけど、はい、
左手、
はい、左手
進行校向かって、
はい、見てます、はい、
はい、建物のみに
残ってましたが、
多分これです。
あ、そうですか、シャルター入り口ですね、
はい、これが昔は寿司屋さんやった
花戸さんやったん
です、ね、花戸さんだと思います。
当時ね、あの放送作家で花戸小箱さんという人がやはってね、
はい、
いろいろ有名な、その何ていうか吉本さんの
劇
団と組んで面白い番組を次々出してはった、
これですよ。
ああ、そうや、
はい、これ2009年のストリートビューです。
なるほど、2009年までありますやん。
ね、僕が調べたところによるとね、
うん、
そうですね、2009年はやってたんやな。
やってましたか。
で2014年になるともうね、
はい、
ちょっとやって
しまったのかな
っていう。こういうお店ってね、営業してるかどうかっていうのが様子だけじゃ分かんないんですよね。
そう
ね、だからまあだいたいこの範囲の中でもやめはってんなっていうのが、
あ、ね、
まあ、だいたい2009年はやってたけど、その以降はもしかしたらやってないんかなと、
ね、
ってしたらいうような。
まあおしまいになったんかもしれませんね。
まあ、あのお店の方に直接聞いてないんでね。
ほんまですね。
まあ、あくまでも僕の予想ということです。はい、まあ、
デジタル的という判断ですよね。
そうです。まあ、そんな放送作家がいてはって。
いてはりました。超有名な大津の出身の人だったんですけどね。
大津っていうのは滋賀県、
ね。滋賀県の大津市の出身の方で。は
い、なるほど。
まあ、そこから取らはったのか、あるいはこの花戸さんの名字の方かも分かりません。その辺も僕も分かりません。
うん、
今ふっと花戸という名前で思い出しました。その
ビューティーサロン K。
あ、はい、K さん。
これ今でもやってます。
おお、よかった、
はい、左手のお店です、
はい、
ちょっと名前がね、ヘアフェイス スパーク K、
あ、まあそれはね、
で名前に、
まあまあ、お嬢さんがやらはったかもしれない、
ね、かもしれないですね、
うんうん、
はい、お嬢さんが
大体サロンよりもそっちの方がちょっと現代的な感じします
ね。スパークってけどなんかね、うん、火花が散るみたいな感じで、
バチンといくんでしょ、
はい、過激になってますね、
はい、はい、いいですね、
はい、はい、コータリ2丁目にやってきました、
はい、
宇治茶の店っていうのがね、
はい、
当時の写真で多分これなんですよ。
そうで、洒落てましてね、はい、渋いというのか、いかにも
お茶って書いてる木の看板、
うん、丸い木の看板半分に割ってね、
はい、
でそれでその古い感じの上に白い文字で茶、この茶っていう字も何とも相手の味ですね、
う
ん、
これはだから西国街道から見えるようにしてるんですよね。
そうでしょうね、一個つもういっぺんに分かります、はい、地味な看板やけどものすごい目立ちました。
これがね、新興校向かって左手にあったお店なんですけど、はい、
僕もわざわざ寄って行って、
そうですね、
もう近寄ってますから後ろ背景ボケてますもんね。
そうですね、なんか当時新茶が売ってたみたいなんですけど、
はい、新茶、おいしそうな新茶が並んでました、
ね、これ今どうなってるかっていうとですね、この看板自体はね、まだというか2022年の段階でまだありました。はい、まあ、そこから3年経ってるんでね、今どうなってるかわからないですけど、
大事にしはったんでしょうね。
ただね、お店がもう宇治茶の店ではなく、
あらら、
長岡京師 市立小渡ふれあい町屋になってました。でこの建物自身がね、
うん、
なんかすごい由緒ある建物らしくて、はいはい、ちょっと調べました。
あ
江戸時代末期に建てられた町屋を長岡京市が購入して利用しているって書いてます。
なんとなんと公の施設になったんですよね。そうです。しかも記念碑的なね。
そうで、お茶屋さん以外もいろんな商売されてて、
そうですか、
紙屋をやってたりとか、紙とあのペーパーね、
わかります、わかります。
あとは医院もあったらしいです。
そうですか。
で最終的にはお茶屋さん、
うんうん、
紙、医者、
うん、
茶、
なるほど、
という変遷を経て、
うん、
2000年に、
うん、
国登録有形文化財かなに登録された。そして2007年に小渡ふれあい町屋として生まれ変わった、
うんうん、公の、まあはい、集会場のような。
だから文夫君たちが1999年に、はい、歩いたその翌年にも文化財に指定されてますね。
そうやったんですか。それ知らんと、はい、僕ただこのお茶っていう看板のあまりにも面白さと優雅さに惹かれて、
うんうん、
駆け寄って撮ったの覚えてます僕。
そうですね、はいはい、催しや会議に使われたりとか、 あとは、甘み甘味かな、軽食あり。
あ、いやいやいや、そうですか、
まあ、だから、まあ、そのお茶の系統は引いてるみたいですね、
うん、まあそうですね。
ただお茶屋さんではなくなったっていう場所です。
そうですね、
まあまあそんな、江戸末期から続いてる、
いいですね、いかにも西国街道の
老
舗という、ね、感じが、
はい、あ、これですね。
ああ、いい家ですね、まあ、あの2階がね、これ津市っていうんですけど低いけどもあるんですよね。2階が物置に使ってないと思いますもん。
なるほど、
ね、はい、玄関もその、ね、犬走りみたいなものがあったりして、実に気持ちのいいとこでございます。
お蕎麦もなんかやってます ね、
ですね。
2014年のこれストリートビューですけ ど、
そうでしたか、
はいはい、これが今最新のストリートビューですね。
了解しました。
3年前のストリートビュー、はい、このお茶の看板あるでしょう。
あります、あります。まだ残ってるじゃないですか。
残ってるんです
よ。自体も同じで、
はい、同じ、同じあれですよ。
そうですよ。
これちょっともう一回見てみましょうか。これ同じでしょ。これ
同じです、
ね、
同じです。間違いないですね。
すごい、
はい、
ちょっとあの鍋の蓋みたいな感じの。
そうです、鍋蓋割ったみたいな、
ね、そうそうそう、半分に割ったみたいな、う
ん
う
ん、そんな感じもしますね、
はい、じゃあこの建物からは倍ならして、
いい、ね、はい、わかりました。
ちょっとまあ、細かいですけど、コーポ岡本、
あ、はいはい、
3階建てマンション、
はい、
これ現存してます。
現存、はい、
マンションはまあ比較的現存してますね。
そうですね、はい、
コーポ岡本の、はい、斜め向かいにあった岡本邸、
はい、
多分ここの人が経営してるんちゃうかなと、
まあ、多分ね、その辺のお金持ちの方なんでし
ょう
ね、
はい、白い蔵があった豪邸、これも現存しております。
どうぞ、ね、作りがね、実に豪華な作りなんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
岡本邸がもう一軒あったって、
あったんですか、
書いてますね。
あ
とはね、 岩岸さん、
はい、
はは、岩崎さん、
あ、岩、はいはい
はい、っていうお名前のお家、
はい、
まあ、豪邸があったと、はいはいはい、いうことですね。
はい、
はい、
まっすぐです、この
まっすぐ、まっすぐ
北海道、
これはね、やっぱりこう計画的に作られたっていうのがすぐ分かるんですよ ね、 こういうまっすぐの道見たら。
そうですね、
はい、まあ、そんな歴史ある道をずっと進んで、
どんどんと北の方へ向かってます。
するとね、お左手にち
ょ
っとおもろいもんが出てくるんですよ。
何やろ、
なんでっていう、ちょっと見せますわ。
はい、見えてください。
なんでっていう。
おるよ。あら、JR の
小
渡の駅の駅名板じゃないですか。
そうなんですよ。これがね、西国街道に向けて展示してある。
ほや、山崎と、なんか向こう町とか、
向こう、そうです。向こう町
で書いてますね。
はい。まあ、要は京都方面のホームにあった駅名表。
はい。はい、
ですね、
もうどっかで手に入れて、
まあ、比較的新しいタイプ、
そうで
しょ、 JR になってから
なんですけ
ど、はい、そうですね、はいはいはい、これですね、これ公民館なんですよね。
そうですか。
この敷地は、
あ、ほんまや、
長岡京市の、公民館、
またシャレた建物で、
小渡公民館、
小渡公民館、そう
なんですが、
はい、
そこの敷地に駅名表を持ってきたと、
はい、
だここでちょっと、まあ、さっき長岡交代の話をちょっとしようかなということで、まあ、これやるとね3時間ぐらいかかるんですけど、
2時間1時間にしてください、はい
はい、ね、はいはい、あの、まあ、要は、
うん、まあ、紙の足ですよね。
紙の足で、この地元の方にとっては まあ、長岡京駅なんてもう持ってのほかなんですよ実はね僕調べた感じでは、
まあ、そういうな雰囲気しました、
はい、ああもう全然もう長岡京ってなんやねんっていう感じでずっとこのコータリっていう名前、まあ、新
山門ですね、
名前にすごいあの誇りを持ってたんですが、まあ、ざっくり言うと、うん、あの長岡京市っていう市ができちゃったんですよ ね、
う
ん、
あそうですね
1972年頃に、まあ、
合併でね
合併で、はいはいはい、できちゃって、はい、あの要はまあ小谷村も含めたいろんな村とか町がこう一緒になって長岡京市ができちゃってでまあそうなると JR の小谷駅まあ当時はまた国鉄でしたけど名前まあ普通は変えるんですよね、
まあ変えざるを得んねんね、
はい、要はもうあの所在地が小谷からもう長岡京市になっちゃったんでやっぱ利便性悪いじゃないですかどう考えても小谷駅どこやねんみたいな、
まあまあ ね、
その全国的には、
ね、まあまあ JR ですからね特にね、
はい、ただこの地元の方にとっては、うん、もうずっとここは、まあ、小谷やったわけなんで、
はい、
これ面白かったのがね、
うんうん、
その市町村の名前が変わったのに、
うん、
ずっと小谷駅やったんですよ。
あ JR さんが踏ん張ったんですね。
ずっと
地元の気持ちを察して
そうなんですよ、うん、それがねもう折れてしまいまして踏ん
張りきれるようになって
ね、はい23年後ですね。
そうです、合併して23年後
も
う小谷という町が消えたのに、
はい、
あの、まあ、市町村名からはね、
あざ名はねまだ残ってるんですけどね、
そうですね、
1995年
あ
9月1日に長岡京駅に改称しました。
遅れてやっとまあ、
はい、でなんでね
うーん
23年も
粘ったか
時間経ったんかなっていうことで、うんうんまあ、やっぱりこの小谷っていう地名調べな話にならんなということで調べました、う
んね、あご苦労さん、
はい
はい
神の足と書いて小谷と読みます、まあ、
難読の一つですよね。
そうですね、うんはい、でこれなんでこんなまず名前になったかっていうとですね、うん桓武天皇が出てきます。
ああ
この方は700年頃から、まあ、800年にかけて、
うんそうですね、
あの活躍された天皇なんですけど、
はい
まあ、よく知られてるのが平城京奈良から、
うん
この長岡京、まあ、ちょっと実は向こう市の土地にはなるんですけど、隣のね
市の、はい、市から言うとね、
はいはい、長岡京に都を持ってきて、うんまあ、10年間だけ、
まあ、一時的なね、
はい、ここで都を運営して、うん、でさらに、うん隣の京都市 に平安京を遷都した、
うんまあ、これは大きな動きでした
ね、まあ、そういうことで知られている天皇、うんうん、これ桓武天皇、
あそうですね、
漢字難しいんですけど、はいはいはいまあ、こういう方がおられたんですが、うんうんこの方の夢の話に はい、なります。
あ夢見旗ですね、
はい、あの夢が多いですね、
あ、まあ、
地名は、
まあ、あなるほど、
だいたい神さん降りてくるんですよ夢にね、
あそう、
はい、
あんまり降りんけど俺の夢は、
そうですね、はい桓武天皇が見た夢、
あ
現在の小谷村、
うん
当時は田村って言ったらしいんですけど、
あどんな字書くんですか、
田んぼの村です、
あそズバリですね、
そのまんまですね、
まあこう田んぼ多かった田んぼがこう、
はい
はい、
田村の池に、
うん、
天から神が降り立ち、
あ降りはった、はい、
宮中を南から、
うんうん
襲おうとした悪霊、
ほう
これやっぱこれ方角がこれ大事なんですよね、
うん、
要は、まあ、北側はこれ山あるんで、
うん
まあ、襲いようがあんまないんですよこれ、
うん、
やっぱ南から来るんですよね、
開けた方から来る、
ね、要はまあ大阪方から、
あ、まあ、海から来る、
悪いやっちゃが来るということで、はいいやいや南から宮中を襲おうとした、多分これ長岡京のことなのかな、宮中を襲おうとした悪霊を防いでおられた夢を見た、
うん、
田村の場所で、
あそう
神様が天から降りてきて、
うん、
南からやってきた悪霊を神様がそこで
押し返した、
そうゲラウトヒアーって言ったということですね、
なるほど、
はいまあ、そこで天皇は目覚められ、
なるほど
これウィキペディアの情報ですね、あなるほど皆さん、
はい、まあまあ信用できます、
そうですね、
ウィキペディア、はい、
この田村に、
うん
それ以降、
はい
この神様を祀る社を建てさせると、
なるほど
建てさせた、
はいはいはい
この社は小谷神社と名付けられたということなんですが、 まあ、神社ができた由来は分かったんですが、うん、なんで神の足やねんっていう、うんうん、
そうです、
ね、田村がなんで神の足になったの、ね、ということで、
ちょっとその変化はあまりにも急でね、
そうです、
意味が取れられませんね、
はい、ただ次の話ですね、うん、はいはい、これね、東洋製紀工業、なぜか宝塚市の会社のブログに書いてました。
ああ、そう、
はい、
なんかご関係があるんやろね、はいはい、
桓武天皇は目が覚めた後、家来を田村の地へ向かわせる、
うん、
と、家来は神の姿は見えたが、
はい、
まばゆい姿のため足しか見えませんでした。
はあ、もう上はもう光り輝いた。
そうですね、まあ逆光やったんでしょうね、まあ、おそらくね、
逆光もあったでしょうし、よほど背の高い神様やったんでしょうね。
そうですね、それで、まあ、神の足しか見えなかった、はい、場所で凍ったりになったんちゃうかと。
なんか分かりやすいけどほんまかいなという気もありますけど、はいはい、
で、
ま
あ、もう一つね、
説がある、
説あるんですよ、はい、これがね、日本の歴史神話ライター、神 S のな何子さんという方ですかね、あ、まあ、方
がおられる、
はい、これね、ライフルホームズっていう不動産屋さんの本、あのブログに書いてたんですよ。
なるほど、土地ですから、
土地、土地、土地
で、であるんですね、
はい、多分この地域も扱ってはるんちゃうか、そのライフルっていうやつが、はいはい、かつてこの地に田村の池と呼ばれる聖なる池があり、うん、まあ、これ池ですね、今度はね、はいはいはい、ここに神が降臨したゆえに、
うんうん、
神様、
うん、
かっこして神、
はい、
で至る、
はい、
至り、
あ、
神が至りの村と称された。
なるほど、
カムイタリ、カムイタリ、コータリ、
はいはい、はい、ちょっとなんかアイヌさんの言葉にも聞こえますね。
そうですね、はいはい、転じてコータリ村と呼ばれるようになったという、
いずれもすごい起源ですよね、
は
い、
そうです。でちょっと補足で、
はい、
そのライフルのブログの方は、近くを小畑川が流れ、
あ、ありますね、
縄文時代から人が定住していたようだという、うんうんうん、まあ、歴史のある土地だということですね、はい、
まあ、土地が超えてるということと水が豊かやったということですよね。
そうですね、
はいはい、
まあ、これで大体コータリの皆さん由来は分かったと思います。
まあまあ2つとない、何ていうかすごい一名のとこやということです
ね。じゃあなんでその市町村市政が施行され、施行されたのに、なんで高谷駅の名前23年間も、
JR さん
がね、はい、長岡京に変えんかったんやっていうことなんですが、うんうんうん、これはですね、要はお金がどっから出たかということにすごい関係して、
金が入るんですか。
金が入りますね、はい、経済の話になってきます。
それも分かりやすくていいです
が、はい、高谷駅はですね、うん、昭和6年、
はい、
8月1日国鉄、当時は商船、
はい、鉄道省、鉄道省ですね、はい、
はい、高谷駅として開設されました。
まずそこで昭和6年できたわけです
ね、まあ、意外とも新しいっちゃ新しいんですよね、
まあ、そういう
のね、あの東海道線の開、ね、開設からしたら昭和に入ってから、
そうですね、
まあ、戦争前の急ピッチで作られたということですね、
はいはいは
い、開設前、開業前には、うん、お徳に郡内、
うん、
お徳に郡というのはこの、まあ、大山崎とか、はい、まあ、長岡とか、
まあ、落差の地です
よね、そうですね、向こうとかその辺りをひっくるめてお徳にっていうんですけど、うんうんうん、お徳に郡内の国鉄の駅は当時ですね、
うん、
隣接する山崎駅、
あ、山崎、はい、
はい、まあ、僕らも横通りました、
通りました、はいはい、
そしてこの先にある向こう町駅の2つだけで、
はい、あ、なんと、うん、
現長岡京市域である、まあ、当時は高谷ですね、うん、京谷、高谷の地域の、新高谷、海陰寺、お徳に、
はい、
三村、この3つの村があった
三村、
はい、三村の住民は大変不便を感じておりました。
駅からあまりにも遠かったと、
そういうことです。
なるほど、それで、
はい、このような中、地元の皆さん、主として新高谷村の住民の皆さんが、
う
ん、新駅設置の運動を起こされ、
なるほど、
駅にかかる用地買収費、
うん、
駅舎新築費など地元新高谷村には受益者負担金が課せられました、
まあ、ということはお金を出さなかったと、
そういうことです。
なるほど、
特に、
うん、
特にですよ、現駅舎周辺の土地所有者には大きな負担となりました、は
い、あ、でしょう、
まあ、大体想像したら分かりますよね、
想像、うん、通りですね、
はい、はい、さらにですね、うん、まあ、新高谷村全戸からも割当寄付、はい、 などによる村ぐるみの努力で当時の高谷駅は住民の西岸駅、まあ、こういう言い方あるんです ね、
なる、まあ、分かりやすいのは民衆駅ですね。
あの島本駅もね、
まあ、まあそんな、
はい、この近く
結構ありますね、
ありますね、うん、はい、住民の西岸駅として開設、なるほど、まあ、開業された。
金は持ちますから止めてくださいと、
土地も提供します、
全部提供します、はい、ということですね、はい、すごいですね。
村は高谷駅開設とともに発展し、うんうんうん、昭和24年の合併により長岡町が誕生。
あ、出た、
はい
はいはい。
昭和47年には長岡市が誕生、
はい。
長岡町は古の都長岡京にちなみ長岡京市と変わりました、
まあ、名前はだんだん変わった。
そうです、はい。高谷駅開設当時は駅前の一部を除いて駅周辺は全て竹やぶで、
はい、
昼間でも暗かった。
ね、え、竹の産地ですよね、妄想地区がすごいですよ ね、
は
い、
そうですね、
この竹の子が美味しいとこですよ。
ここからね、いっぱい出てきますよ、はい、そんなお店
もうね、
はい、
あの電柱も竹の形の電柱があったりするんですよ。
そうそうそう、電柱の色もね、緑色やったりとかね、すごい場所なんですけど、
まあ、日本の竹中心です
ね、 そうです
ね。竹の博物館もこの近くにあります。
あ、はい、まあ、そんな高谷駅ができてから、まあ、そんな田畑や竹やぶで覆われた準農村地帯も、駅の東地区に企業が続々と進出してくるなど、都市へと変貌し、高谷駅は長岡京市の発展に大きく寄与し、
ですね、ですね、
地元住民とともに歩んでまいりました、はい
は
い、ここから問題ですね、
はいはい、
まあ、やっぱり市となるといろんな地域の方が、
はい、
市民になります、
まあ、そうです
ね、新高谷村の方も当然なんですが、うん、それ以外の方も市民になって発言権が、うん、はいはい、得れます、まあ、
企業もね、大手がどんどん入ってくると、
そうです、
やっぱり東京本社もあれば大阪本社もあるやろし、京都本社もあって、
はい、
全国区になりますもんね。
そうですね、うん、市民から駅名対象についての要望が多く、
うわ、神さんの足、
はい、
これが
高谷じゃ分からんと、
うん、何のこと
読まれへんし、
うん、もう全体が見えるような街にせえということですよね、足だけと
つけて、はい、ここに JR 長岡京駅の誕生を見るに至りましたということです。これ高
谷の人は本当、ね、へそかもはれ かんだでしょうね、悔しくて、ね、
まあ、非常にこのいろんなところにこう配慮した文章やなと、これ長岡京市が平成7年に書かれた文章なんですけど、
気遣ってあります
ね、気遣ってますね、
ま
あ、だから新高谷村の方 の、まあ、その功績は称えつつも、
うん、
まあ、長岡京市がさらなる発展をするにはやっぱり駅名を変えざるを得ないというね、
ご理解いただきたいと。
そうです、
はい、
まあ、理解されてるかどうかは、うん、わからないです。
まあまあ、わしらが別にひっくり返すこともないし、
そうですね、
まあ、理解されてることにしといて、
はい、
まあ、この辺で次行きましょうか。
そうですね、やっぱりこの、はい、駅名板をここの西国街道に見えるように建ててるっていうのは、まあ、その新高谷村の皆さんの気持ちですよね、はい、我々の心にはまだ高谷駅やぞと。
そうですね、常年ですね。
そうです、
なるほど、
はい、
まあ、歴史面白いですね。
ちなみに、ちなみにです、その企業進出で、
はい、
もちろん地域は発展しましたが、ちょっとまあ簡単にちょっと話しますけど、
うん、
終戦直前ですね、
うんうん、
1945年7月19日に
間もなく終戦ですよ、
はい、
敗戦ですよ、
はい、高谷空襲がございまして、
うん、もう最後に落としまくりましたからね。
そうです、
彼らはもう、
はい、ただこれもね、はい、これもね、うん、一応理由はちゃんとありまして、僕が調べたところによると、
うん、
日本輸送機、
あ、日本輸送機、はい、
という工場が、
はい、
今の高谷駅の、ね、東側、まあ、さっき東側に企業を誘致したって言いましたけど、日本輸送機という工場もできたらしくて、
うん、
でここでですね、うん、人間魚雷、
うん、あ、なるほど、
回転、
なるほど、を作った
の部品を製造していたと言われており、
まあ、アメリカはスパイがしっかりしてましたからね、
はい、連合国軍、はい、まあ、アメリカはですね、はいはい、まあ、その工場をぶっ壊すということで、空襲を行って、
うん、
その空襲の時の目印になったのが、
うん、
煙突、その会社の
日本輸送機の、
はい、うん、煙突20メートル、
あ、
まあ、昔よくあの神社の鳥居がね、標的にされたり、はい、目印にされたりしてましたけど、
精神的なものね、ぶっ壊しちゃったんでしょう、
はいはい、ここは、20メートルほどの煙突が目標にされて、うん、終戦まであと27日、まあ、1ヶ月足らずで、空襲がされて、
爆弾処理ですよ、
一人の方が亡くなっております、
うん、そうやったんですか、
はい、
まあ、だから、残念でした、はい、
まあ、そういうのもあるんかもしれないですね、
うん、
その要はまあ、コータリーでもいいんじゃないかと、
うん、
要は、ね、発展の陰には、うん、まあ、市民の方の犠牲があるということですよね、はい、まあまあ、これ結構ね調べたらね結構悲惨な話なんで、皆さんよかったら、
ね、
うん、長岡教師ホームページにコータリー空襲についてかなり細かく書いておりまして、
ね、市としても主張してあるわけですね、そういうこと
を
ね、
もうすごいですよ、で日本輸送機は、今でも生きております、はい、三菱ロジネクスト、
はいはいはい、
まあ、こういう企業がね生かされてるっていうのもなんか釈然としない部分はありますが、
まあ、企業としては命令で作られたこともあってね、それは、はい、まあ、元々から何もその回転かなんかをしようと思った企業ではなかったか、
ね、けどいろいろ調べてたらね、やっぱり僕は戦後処理は間違えてたなというのは、あ、まあ、ね、あの色々こういう西国街道ボラボラで感じるところですね、
まあ、そうですね、まあ、内地改革の問題とかいろいろありましたからね、
そうですね、はい、まあ、ただ長岡教師としては、二度とこのような悲劇を繰り返さないことを近い平和の願い世界を込めてですね、コータリ空襲のあった7月19日を平和の日として、あ、まあ、制定しているということで、まあ、長岡空襲としては
しっかりしてますね、
しっかりしてますね、はい、あのちなみにあの駅の東側に、うん、その標的となった煙突のミニチュアが展示
されてます
、れてます、今でもあるみたいなん で、
ですか、
まあ、長岡京駅の角は一回見に行ってもいいんじゃないかなと、7月の19日が平和の日
で、これ JR 長岡京の駅前ですね、
あ、 JR です、
ね、
JR です、まあ、昔のそのコータリ駅ですね、
ね、なるほど
ね、
阪急のね、
はい、
長岡天神の駅前にはね、うん、全く話変えるわけはないんですけども、僕ここよく降りたい乗りたいした駅やったんですけどね、うん、バナナセンターっていうね、バナナの専門店がありました昔、
なるほどね、
今あるかどうか知りませんが、はい、まあ、はい、そんなこと
も、まあ、皆さんあのコータリの由来これで分かったんじゃないでしょうか、
まあ、ある程度掴みましたね、
はい、あの神様の足が降り立った場所、はい、
そう、
まあ、説はあともう一個あるみたいなんですけど、はいはい、
そうですね、
神がいたりでコータリになったんちゃうかとかね、そういう話もございました、
言葉から来たのと映像から来たのがあったんですね、
そうですね、はい、はい、まあ、そんな、コータリ、公民館前ですね、
はい、ね、まあ、笑いとしては知った以上、
はい、
やっぱり忘れられない街になりましたね、
そう
ですね、コータリっていうかね、
コータリ、
そこまで深い意味があった、戦争にも関わったっていうようなことがあってね、
そういうことです、
覚えておきましょう、
はい、
ここは、
はい、
はい、
じゃあまた商店街戻りまして、
そうですね、
コーポ、なんとか村、
はい、
3階建てマンション、
はいはいはい、
これ現存しておりました、
よかった、はいはい、
他にはあ、また、西名前ないじゃ西庄司さんでした
っ
け、西浩二さんが
西浩二さん
出てきましたね、
はい、
文雄君のノートにまっすぐの道なぜだろうと書いております、
こ、はい、俺は昔平安時代の多分ね、
そうです、
最後書いてあ
った、もう計画道でございます、も
うこれは明らかにね、
はい、
そうです、
最短で結ぶというね、
はいはい、江戸時代の策やないですね、
そうですね、
平安時代の道でしょう、
はい、西山石材店、
あ、石材店、はい、
出てきました、はい、これ現存しております、
はい、西山っていうのはこの辺の大きなエリアです
ね、洛
西とか西山って言いますね、
はい
はい、
石材店はちゃんとございました、
はい、よかった、
はい、他にはねちょっとこの辺りねあの殴り書きなんでちょっと読めない部分がございまして、
さすがのてっぺんも読めませんか、
はい、四つ辻が出てきまして、
あ、はいはい、
たけのこパンの店、
あ、たけのこパン
っていうのがあったみたいですね、
ありました、ありました、ありました、
今はねちょっとね
探せなかったですか、
はい、
もうタケノコは刺身からパンまでね、
はい、
いろんな食べられる方してますよ、
あ、やっぱりこの辺りの名産なんですね、
うまいんですよ、
あ、
やっぱりそれは農家の方のね、もう努力のせいなんですけど、
ね、そうですね、あれつほんの大変ですからね、
それはもう長岡天神のタケノコ屋さんはそれはもう
僕あの貝塚にも掘りに行ったことあるんですけど、大阪の、
あ、まあね、仙南の方もタケノコを呼んでますからね、
そうなんですよ、
まあ、ここはまあ世界一のタケノコでしょう、
タケノコパンの店が、まあ、当時あって、
ええ、
もうこの辺りもね様変わりしてるんですよ、
あ、そうですか、
多分、まあ、区画整理とかあって、あ、古い家がなくなって、で大きなショッピングモールが 今、
まあ進出します
ね、これですね、フレンドマート、
あーそうですか、
まあ、駅前、長岡京駅の駅前なんですけど、ができたりとかしてて、
ここいっぺん行ってこなあかんな、
はい、
はい
はい、で、まあ、ファミマなんかが当時あったらしい、で、さらに行くと、ちょっと大きめの十字路の交差点が出てきまして、うん、
はいはい、立派な交差点ですよね、
はい、あの西国街道がこれ、南北の道で、
まっすぐです、
これで、はい、東西の道がね、長岡駅前通りという、これ、多分片側2車線ぐらいある大きな道なんですけど、うん、
結構
立派ですよ、これの東の方行くと、
はい、
さっき言ったあの、高谷駅、
はい、
まあ、今、長岡京、名前変わってますけど、はい、駅が、
は
い、ございます、
はいはい、
この辺りのお店も文雄君のメモとはだいぶこう変わってました、
なんと、
はい、ファミリーマートがマンションになってたりとかあと歯医者さんがコインパーキングになってたりとかでパン屋さんが、
はい、
ピタットハウスっていう多分これ賃貸売買の不動産屋さんなんですけど なってたりとか、
あ、
まあ、もう駅前の一番これ一等地のこの十字路の交差点ですね、
こういうとこは変わりやすいですね、
変わりますね本当に、
もうそれこそ一坪何万もっとの値段出るところでしょうからね、はい、
はい、でこの交差点まっすぐ進みます、はい、北に
ドーンと行きます、
道もまっすぐです、
はいはい、
右手の電柱に、
はい、
白い札がかかってまして、ババと書いてます、
はい、これね、そう、
はい、ババエリア、
そうですね、
まあ、馬でも飼ってたんでしょうかね、
馬の練習場かなんかあったんですかね、
まあ、もしくは当時、まあ、平安とか江戸とか車、
うん、結構広いですよこのババエリア、
あ、ババエリア、
はいはい、
広いですか、
はい、
まあ、馬関連の職業の方が住んでたのかなと、これはバンバじゃなくてババでございます、
そうですかね、はい
はい、また、西浩二さんが出てきました、はい、西浩二さんだらけですね、
はい、
体操爺さんがおったらしいです書いてます ね、
そうですね、
関さん
が、はい、
関さんという方がおったんでしょうかね、
ああ、たまたま、
はい、
大手 お名前はい、分かったのかもしれませんね、
仕出し屋さん、
はい、仕出し屋さんも多いこの
辺、いい匂いうまそう、
あ、
さっきお昼ご飯食べたばっかりなんですけどね、
いやいや、
もうお腹空いてきましたかね、
京都あの仕出し屋さんが、うん、実に発展してはってね、
要はだからお弁当、
要は法事とかする
とき
にね、
あ、配達したりとか、
ちゃんともうあの作ったやつをね、
うん、
おつゆまで配達してくれるんですよ、
ああ、まあ、今でいうウーバーイーツみたいな、
あ、まあまあそれの今日、ね、もう大きな
ね、
はい、
歴史あるウーバーイーツみたいな
そうですね、
もんですね、
まあそう言ったらそういうことですね、仕出し屋さんおいしいの作られますからね、
うん、
もうなんか両手で食べてるような、
うん、
そこも多分そうやってると思います、
はい
はい、
でここでね西国街道、うん、今ずっと北向かって歩いてるんですけど、左手ですね、
ああ、
新高校向かって、
はい、
まあ、西側ですね、
西側、はいはい、西山の方ですね、
はい
はい、
こちら側がね、うん、開く田んぼとかで海田地区、
そうなんですよこれもね、
で
右ママと海田ですわこの辺、
あ、いや、まあ、話聞いてください、
はい、
で右手側がですね、うん、高谷、
うん、
東側が高谷、うん、
はいはい、
地区になっておりまして、
うん、
これ海田やっぱちゃんと意味あるんですよ、まあ、もう大体皆さん分かってますよね、うん、荒れ地などを新たに切り開いて田畑とすること、
はいはいはい、
またその土地根田と書くとこもあるらしいんですけ
ど、
ね、耕す田んぼと書いて、まあ、あとは神殿っていう言葉も、ね、うん、ありますけど ね、まあ、大体みんな同じ意味でもともと土地として使えなかったところを、
うん、
まあ、開拓して
徐々に
使えるように
米が取れるようになって、
そうそう、米とか、まあ、宅地にしたりとか、
ね、
まあ、海田、だからこれ要は西国街道の左手の方が、まあ、新しい場所ってことですよね、土地的に言うと、
まあ、
もちろん新しいって言っても100年200年は経ってますけどあの右手の高谷に比べると新しいという意味でございます、海田2丁目の4、
うんうん、
高谷1丁目の間をずっと北に行きます、
はい、うん、
鈴木院、
はい、
専用駐車場、
はい、
右手に出てきました、
うん、
そしてさらにその隣にはですね、キリスト教会、うん、これ現存しております、
あ、よかった、まあ、はい、
日本キリスト教団
てくれはりました、
長岡教教会、
はい、
3階建ての白ビル、
はい、
私は命のパンであると書いてました、
なるほど、
まあ、意味がよく分かりません、
うん、まあ、なんか宗教的な言葉です、
そうですね、はいはい、でさっき駐車場あったんですけど、うん、今度鈴木委員さんですね、
あ、
さっき
は
あの鈴木委員さんの駐車場をやったんです、はい、ちょっとキリスト教会間に挟んで、
なるほど、
はい、今度左手の方にお医者さんが 出てきました、はい、これ当時もあったらしいです、
はい、
今もあります、
はい、続いてます、
はい、西村サイクル、これですね、はい、
それです、
これが小谷商店街の今北の端にいるんですけど、
は
い、
そうそうそう、最初僕は歌ったところですね、間違って言ってましたね、
はい、で多分ね写真もね、うん、これですね、
ああなるほど、そうです、
ちょっとあの
ナショナル自転車、
はい、はい、これどうなってるか、
はい、この時もねちょっとなんとなしにねシャッターが閉まってて心配だったんですけど、ね、
いやただねこの時はやってましたね、
まだやってました、はい、
はい、
た、
はい、僕が調べたとこによると、
うん、
2018年から2020年の間に、
うん
うん、さら地になって、で現在はパーキング、
うん、パーキングになります、
こんな感じです、
お、これはガガッっていう感じやね、
角地のね商店街の一番北端ですね、ここにまた大きな商店街のアーチが、
入り口か出口か、
はい、看板があるんですけど、
村田機械さんのスポンサーのやつ、
ね、そうですね、これのすぐ、まあ、右手というか東横のこの角地、ここに西村サイクルさんがありました、
ありましたよ、
はい、さらに言うとですね、文雄君のノートにもあるんですけど、
書いてましたか、はい、
この西村サイクルの北隣にはね、
うんうんうん、
スミレっていう喫茶店もあったんですよ、これもね、
うん、
まあ、ほぼ同時期に亡くなって、
あ、
要は西村サイクルとスミレ、
うんうん、
まあ、この2つの土地が今パーキングになってます、
あ、本当、
当時はねカラオケの音が外に漏れてたそうです、
はいはいはい、そうでした、
はい、まあ、ここでちょっと一つの時代が変わったな、終わったなという感じ
は
じゃ、残念ながらね、その西村サイクルの対面側、対、
うんうん、
面っていうんですか、
うん、そうですね、
こっちもねさら地なんですよ、
ね、
ここにもね、
うん、
あのお店があったんですよ、
です
ね、菓子屋さん、お菓子屋さん、ね、三宅菓子屋さんかな、これここの角のところ
和菓子の店です、
ね、はい、だから自転車屋さんでスナックというか喫茶店、
あ、
であとお菓子屋さん、
うん、まあまあちょっと一つ町の中心ですよね、
はい、この2つが、あ、3つがもう今はさら地になって、まあ、ちょっと残念やなという、
まあね、これからまあどうなるのか、まあ、ある意味期待を持てますけど、
はいはい、でここが小谷商店街の北の端になって、
はいはいはいはい、
まあ、上から見ても分かるんですけど、
はいはい、
こんな感じであの十字路になってます、
そうですね、はい、
でまあ、本来ここからまたさらに文雄君たち北上するんですけど、
ええ、はい、
ここの十字路でね、
うん、
当時西の方に曲がって、
うんうん、
市役所方面に行ってるんですよ、
うんうんうん、
でなんで市役所方面に行ったんかなと思ったら、
はい
はい、この交差点のすぐ西隣の大きな交差点、
うん、
市役所前交差点っていうのがあるんですけど、
はいはい、これ大きい交差点ですよ、
はい、これちなみに市役所ここからちょっと離れてるんですよ、場所、はい、なんでこれが市役所前になるんかなって、ちょっと
交差点の名前やったんですよね、
はい、交差点の名前、だからもしかしてもともとここに市役所あったんかなとか、今ちょっと離れた場所にあるんですけど、まあ、ちょっとそこはまだ確認できてないんですけど、はい、この市役所交差点のですね、はい、角に、
はい、
南の西の角、南西角にですね、
はいはいは
い、面白い名前の幼稚園がございまして、
はいはいはい、
一里塚幼稚園、
そうですね、
これね、
はいはい、一里塚幼稚園、はい、
でその一里塚幼稚園と交差点の間の、
うんうん、
まあ、ポケットパークっていうか、ちょっとこう三角地帯みたいなところにですね、一里塚の碑があ るらしいんですよ、
はい、
でおそらくそれを、
うん、
まあ、ディレクターさんか誰かがこう知ってて、うん、
はい、
見に行ってるんですよね、
あ、なるほどね、
これです、
はいはい、なんか隠れてね、日本の日が立ってたんで、
そう、
短いのと高いので
当時写真撮ってるんですよ、
そうなんだ、でその塀がおもろかったんですよね、竹が丸竹っていうんですか、
はいはい、
これが横に並べた塀でね、
これが幼稚園の
塀
なんですよ、
でそう幼稚園の看板が出てましてね、
はい、
なんかすごい優雅な
そうです、ね、
塀やなと思いましたね、はい、ここしかできんでしょうね、うん、こんな立派な妄想地区は、
でね、まあ一里塚っていうのは要はまあ4キロごとに置かれてた道しるべで、まあ旅人とかがまあ4キロ歩いたっていう目印にずっとしてる、あの、まあ日で、まあこういう 旧街道とかではよく当時の政府とかが率先して作ってたんで
です、ね、道の両側に丸い山があって、
はい、そう
まあ、えのきの木が多かった
ですね。そうですね、えのきとかまあ松ですかね、旧山陽では松が多かった気がします、
う
ん、東海道は確かえのきが多いんやったかな、
ね、そうでしたね、
はい、まあ、僕らが今歩いてる西郷街道どっちかって言ったらまあ山陽道のあれかな、
う
ん、雰囲気なんかな、
まあそうですよね、
まあ、どっちとも取れるか、東海道とも取れるし、
うん、まあそうですね、
はい、
徐々に山陽道に移っていくとこですね、はい、
ただね、ここの一里塚幼稚園の角にある一里塚はね、うんうんうん、
はい、
なんかそういうその行政が関わった一里塚ではない感じがするんですよ、うん、要はなんか誰かが勝手に作ったその非というか、わ、
うん、
かります、まあ、言ってる意味
あったんと違いますか。
いやー、ここは多分ね、うん、なかったと思いますね、うん、はい、あの、まあ、どんなタイプの碑かっていうと、うんうん、細長い柱タイプの石碑と、うんうん、あとはその柱タイプの石碑よりもちょっと背の低いですね、四角いタイプの石碑の、うん、まあ、それぞれ一個ずつが、
うん、
幼稚園のこの角のところに立っておりまして、
うんうん、
で、まあ、時期によってはこのちょっとこう笹がこう生い茂ってる、
ああ、まあね、装飾も兼ねてね、
はい、地帯で、うん、なんか都市によってはこう笹がこう茂りすぎてて、
ああ、めん時ある、
はい、あの碑文とか碑自体が見えなかったりするんですけど、ああ、
ちょっと僕の撮った時も見えにくか
ったですね。そうです、ただね、まあ、これ比較的見えやすい時期あって、
ああ、
はいはい、で、文雄君の当時のメモによるとですね、うん、この四角いタイプのこの背の高い方の碑にはですね、
うん、
はいはい、こんな字が刻まれてまして、
ああ、それ僕刻んで、ま、書いてました
か、時打つで変わらず、
うん、
一里塚に人は出会う、
あ、なるほど、
でこれ書いてるらしいです、
はいはいはい、笹に隠れてるところ、
はい、
さ、僕とっとこ笹を抜けて読んだんですよ、
あ、ごめんなさい、これ背の低い方でした、
背の低い方ですよ今の、
はい、に書いてって、うん、背の高い柱タイプにはですね、こんな文字が刻まれてました、長岡より山崎、え、
はいはい、そうでした、
駆け、
うん、
抜け道、
うん、
って書いてたらしいです。
なるほど、
はい、
うん、
ただ僕の雰囲気ではこれは正式な一里塚ではないと思います。
ああ、
今までの経験値では、これは多分違う一里塚かなと。もしくは非公式の一里塚なんかもしれないです。
うん、
要は政府見解の一里塚っていうよりかは、うん、まあ、地元の方が大事にしている一里塚かなという、
うん、
というのもね、データが全然なかったんですよ、ネットに。
うん、
でこの碑文自体もなんか情緒的すぎて、
うん、
要は一里塚ってもっとね、
うん、
あの、なんていうか科学的な文体なんですよ、わ、
うん、
かります、
うん、
どこどこへ、右どこどこへ、左どこどこへ、うん、今まで皆さん、あの、道標ってみんなそうな、うん、それがね、なんかこのなんかこう詩を書いてるみたいな碑文の一里塚って今までなかったんですよね、
うんうん、
だから多分これは、あ、一里塚幼稚園の関係者の方か、もしくは地元の誰かがね、うんうん、あの、私的にこう建てた碑やと思います、
うん、まあ、まあ、私的な碑かもわからんけども、うんうん、場所はここにあったんやと思いますよ、一里塚が。
どうですかね、
これ一里塚の跡地にこの幼稚園ができたんやと思いますよ、
うん、まあ、僕もそう思ったんですよ、うん、でいろいろ調べたんですけど、うん、そのあたりのね、
ああ、なるほ
ど、データが何も出てこなかった、うんうん、この幼稚園自身もあんまりそこら辺意識してないみたいで、
うんうんうん、
幼稚園ちゃんとホームページあるんですよ、
ね、
でホームページ調べても歴史が全く出てこないんですよ、だからなんかちょっと僕はしっくりきてない部分があって、こういうね、変な感じって大体当たるんで、
うん、
なんとなく一里塚っていう名前を恣意的に使ってる雰囲気はしました、
うんうん、まあ、
この幼稚園というかこの場所が ね、
ね、もうちょっと調べてみましょう、
本来ならね、
うん、
もしその一里塚っていうのが歴史的に証明されてたらね、
うん、
市役所前交差点じゃなくて一里塚前交差点に多分これなってるはずなんですよね、うんうん、それがここが市役所前交差点になってるっていうことがそれを僕は証明してるような気がするんですよね、なんとなくね、今までのこう経験上、まあ、ここはちょっと調べてないんですけど、まあ、僕の違和感センサーというかが作動しましたね、うん、はい、まあ、ちょっとここは分からないです、
まあ、今後問題ですね、これはね、
そうですね、
まあ、やってみましょう、
はい、ただね、ここのね、市役所前交差点結構面白くて、
うんうん、
まあ、幼稚園もあったりとか、
そうそう、うん、
で幼稚園の対面の角にはですね、
うんうんうん、
一里塚自然園っていう、
ね、あれ自
然農園みたいなのが
そうなんですよ、
ね、ありまして、
うん、
当時文雄君の当時もありましたし、
うんうん、
なんか今もね、ちゃんと あります、
うん、なるほど、うん、
でその一里塚自然園の北隣にはですね、うん、当時ユニクロ
これがあったんですよ、はい、僕その当時あんまりユニクロに意識してなかったね、
はい、
こういうユニクロがあのアイキャッチャーっていうんですか、うん、男女2人が手つないで踊ってるようなんですね、うんうん、これ何の会社かいな思って写真撮ったんですよね、うん、ユニクロの割と初期の頃の
そうです、ね、
こういうようなマーク真っ赤の中に白抜きでね、
はい、
ちょっと今のユニクロとちょっと雰囲気違います ね,
いますね
おもろいねこのこういうユニクロのこの変遷みたいな偶然撮れてたんですけど、はい、
そうでこのユニクロ今どうなってるかなんですけど、
うん
うんうん、これねリカーマウンテンまあ、京都内によくある あの酒屋さんです。
なるほど。
リカーマウンテンはよう見ますけど、
京都で。あ、そう。
2015年頃に リカーマウンテンになってました。
そうですか。はい、まあ、これは自然園と僕に行った時はそんなやったんです
よね。そうですね。
いいお家屋もあって、
はい、
まあ、ユニクロさんと知らんかったんですけど、うんうん、ユニクロさんもや
たまたま写真に写ってましたね。
はい。
はい、まあ、そんな市役所前。
一角がね。
はい。一瞬行きまして、
うん、
でまた戻ります、
はい、戻りました
西国街道に、はいはい、戻ってさらにこの交差点からまた北上するんですけど、はいはい、ここの交差点の角に実は一つ面白いものがございまして小さい小さい碑なんですけど、
う
ん、新光谷村道路原表
っ
ていうのがありまして、
うんちょっともう本当30センチか40センチ30センチぐらいかねこれね
もっと短い
もっと短い20センチか
はいもともとねもうちょっと多分背が高かったんですが何、うん、だろうねやっぱりこう再整備かなんか重ねてるうちに短くなったんかなっていう、うん、まあ原表とか石碑なんですけど、うんはい
ひっそりと立っとるね。
そう、これ調べましたらですね、うんまあ、いろんなところに道路原表、まあ、大きいやつでいうとあの神戸 の, あの元町商店街の6番街の手前にね、うん、キララ広場っていうところがあってそこに兵庫県の道路原表があるんですけど、うん、要はこれ兵庫県から何キロとか、うん、距離測るときここを起点にするっていうのが原表で、はい、結構大事な、
はい
あのまあ、行政の公のこ、はい、施設なんですけど、
ね、
新光谷村から、まあ、何メーター何キロっていうのは実はここが基準になってるっていうのがこの道路原表、
ね、
こんな小さいやつが基準かって思うんですけどね、うんうんうん、でちょっと調べました、
はい、ご苦労さん、
大正9年1920年に施行された旧道路法、
うん、
これよう出てくるんですよ。
あ、そう。
1920年の旧道路法、
うん、
最近ではね大阪都線の、
うん、
あの大正区とか西成区を挟んでる都線あるじゃないですか、
うん、あるあるある、はい、
あれのね確か運賃が無料になったんもこの旧道路法が根拠なんですよね。
あ、そうですか。
あの船が道路の付属物になったっていうことで、
はいはいはい、
まあ、それまで有料やった都線が1920年を境に無料になったっていう。
なるほど。
その時にこれ旧道路法出てきたんですよね、
まあ、私有道路の一つやということになったわけですね。
そういうことです、まあ、それと大阪の話なんですけど、要はここの新光谷村の道路原表もこの旧道路法をきっかけにできた。
これもちょっとその旧道路法っていうのも面白い問題があり
そう
やね。
そうですね、道路の当時の市町村に道路原表が設置されました。
あ、そうですか。
1920年、市役所や町村役場の前などを 中心部にを選んで建てられ、
うんはいはい、
この原表はね、
はいはい、
道路の起点表示の原点となったり、
うん
市町村間の距離表示の原点となりますと。
これ必要ですよね。
必要
です。なかったのがちょっと不思議
ですね。そうですね。だから1920年以降は、うんね、別の場所にあったのか、もしくは適当に
どうしてたんか、
ねね、なんか誰々さんの家からみたいな感じにしてたんかちょっとわからないですけど、
それも調べたら面白そうやな。
これね他にももうちょっといたらあの向こう町の道路原表ってあるんですけど、それもねこの1920年に建てられました。
いわゆるその道路法の改正で、
そういうことです。いや要は距離っていうのが非常に重要やよっていうことになったということですね、
まあ、科学的な
思
想が入ってきたりと思
う
かやけど、
そういうことです。はい、まあまあそんなもうほんまあのつまずきそうなぐらいの、
僕も
で写真撮ってますね。
よう撮ってたと思います。
ちなみにこれ今でもちゃんとあるんですよ。
ね、あるんやと思いますけど、もう歩いてたらもう気づかんってはパッと行ってまうんですよね。
これですよ。
そうですよ。
ちょっと文雄君の時よりも長なったんですよ、う
ん。掘ってますね。
アスファルト掘ったんやなこれ。
掘ったんでしょうね。
文雄君の時はね、うん、アスファルトが
進化したんですよ、だんだん。
ああ。
やっぱこの辺もともとちょっとあの水の多いところやから。
まあ、ね、海田とかね、神殿とか。
そう
そうですね。
ちょっと背伸ばしましたね。
はい。というか要はまあ地べたの方まで見えるようになったと。う
ん、ちょっとなんかね、それこそ墓石みたいなね。
そうそうそう。
お墓のぐらいの感じになりましたね。
そうですね。
文字もはっきりしてますわ。
そうですね。ちゃんとなんか掘ってますね。
僕は読めんかった
よ、それが。はいはい。文雄君の時はもうほとんどアスファルトに埋まってました。は
い、いやこれこうしてことが良かったです。
そうですね。はい。はい、まあそんな新あ道路原標超えまして、
はい、
でここからまたあの
まっすぐです。
まっすぐ。で地面はやっぱり石畳ですね。そうですね。歴史街道でございます。
はいはいはいはい、ようやってありますこの管理国。
いや本当ねこれ大変なんですよこの舗装、うん、取り替えるのもお金かかるしね。
そうです。
まあ自治会の方頑張ってるなという感じはいたしました。
はいはいはい、やっぱり大事にしてありますよ。
うん、青いプラカゴにきゅ
う
り3本とナス2本が入って一束100円なり、
はい、一足100円と書いてました、
はい、これあのお家のなんか軒下に、
ね、農家の方が段ボールを台にして、
はい、
その上に青いそのプラスチックの何ちゅう
か水切りカゴみたいなやつ
ね。そうですね、台所で使うようなカゴの中に、はい、巨大なというかもう本当美味しそうなナスが2、3本。
うまそうやなこのナス。
キュウリももうね、なんかちょっとキュウリというヘチマみたいな大きな用ができたキュウリが2本ぐらい入ってね、
はい、
でこれが100円で売ってたんですよ。もう持って帰りたかったですね。
いやお金払えよちゃんと。
まあ金は払いますよ。
これどこに金入れんねや。
ねえ、あこの100円とか入ったところ
を
ポンと
入れるんですかね。
まあ、中には遺伝子とかあったかもわからない。
そうですね、ひさし危険って書いてたらしいですよ。
ああ
頭打つなってことですかね。これ多分写真には写ってないんですけど低いところに、ね、玄関からひさしでも出とったんですかね、
はいはい、まあこの辺も嬉しいところですね。
荒木商店らしいです。荒木商店っていう名前、はい、あのメモに書いてますね。
分かりました、はい
はい、今はもう なかったと思いますね。
そうですか、はい、
障子破れまくりの家あり、
はい、
ほっとけって感じなんですけど書いてます。
そうですね、
はい、これ文雄君のメモです。
あ、いやそうですね、
よくもここまで破いたものだともいらんこと書いております。
あ、そうですか、
はい、
まあ破りたかったんでしょう。
そうですね、はいはい、三宅酒店、
はい、三宅さん、はい、
これ門店でございます、はい、これね今でも店舗はあったんですけど、
はい、
なんか僕のメモによるとやってるはてなって書いてるんで、
あ、
なんかやってるかやってへんかよく分からなかったんかな。
あ、自販機も置いてなかったですか。
うん、あ、ここですけど、はいはい、西国街道から東の方にこう道が一本分岐する場所があるんですけど、それの北東の角、
はい、
角地にある三宅酒店、
はい、
どう思いますこれ。ほらワインの三宅、
あ、京都になると急にワインが増えましたね。リキュールとかなんかワインとか
ちょっとね看板がもうないん で、
あ、まあですね、ちょっと前のそのテントもちょっと一部破れてますね。
これねあのストリートビューで10年以上前まで遡れるんですよ大体のとこはね、でそれで調べてるとね2018年から2020年の間でですね、うん、この店先の赤張りの看板がほぼなくなったんですよ。でね2018年の9月に台風21号っていうのがあって、
はい、
まあ、大阪も京都もえらい被害を受けた、はい、皆さんまあ覚えてるかもしれないですけど、はいはい、多分そのね台風21号の影響で看板飛んだんちゃうかなと思って、もうこれ
テントがね、
はい、まあもうほぼ閉業レベルですね。
ただ自販機はありますね。
あ、ただこれボスでしょ。
ボスですか。
はい、でしかもお店の前というよりかは お隣の家の前なん で、
そうです、ね、
ちなみにこの三宅酒店タバコも売ってたみたいですね。
タバコの売り場がありますね。
贈り物にタバコって書いてますね。ちょっと昔の事態ですけ ど、
ですよ、ね、
はい、もう今はやってないんちゃうかな
かもしれません。ただまあ現存はしてるわ
けですよ、ね、あの建物はあるんですよね、
はい、まあいろいろありますね、
うんうん、
はい、
ロビン仮払いキットかなんか書いてますね。何でしょうかね。農機具かなんかですかね。
そうでしょうね。
なんかあったんですかねこの辺りに。
あっ
ったんでしょう。ちょっとそれ
これ不明です。
覚えてません。僕も書いた本人が分かりません、
は
い。
で14時49分急に時間出てきましたけど変則四サロが出てきたそうです。たまにね、文雄君時刻パッと書くんですよ。
あ、なるほどね。
あ、これか。
これですよ。
ババ一丁目交差点。
そうそうそう。
これは変則ですね。
これは
すごい。これは変則
すごいでしょ。どう考えたらいいのかね、今ね。
しかもこれ4サロじゃなくてこれ5サロちゃいます。
うん、6サロという人もあるかも。
1、2、3、4、5、5かな。
5ですか。
でちょっと北行ったところに別れがあるから、はい、まあ、これも言ったら6サロになるんですけど。
すごいですよ。
はい、ババ一丁目交差点。いわゆるこれが。
はい。
今までずっと北に一直線やった西国街道が、
はいはい、
ここでですね、はい、東にカーブ、右手にカーブ、
そうですね、
いわゆる曲がり、
はい、
町の出入り口防犯のため曲がりです、
はいはいはい。
でなんでこれ右にカーブするかっていうと、うんうん、次小畑川っていう川が出てくるんですけど、うん、 そうですね、その小畑川沿いの河川敷の道にこれなるんですよね。
犬橋じゃないけどね。
そう、
うん、
そこの河川敷の道に行くためのこれ右カーブ、
うん、そうですね、
になります。
はい
はい、右カーブでずっと行きますと小畑川右岸の堤防の道に行き着きます。
そうですね。
でここの道がね、
はい、
歩道ないんですよ。
はあはあ、
文雄君の当時のメモにもね、
はい、なかったと思いますよ、
はい、歩道のなしの道、
ああ、はいはいはい、
って書いてます。
ちょっと気にしました、車を。
そうですね、うん、はい、で今でもね歩道はこれないんですよね。
あ、
ま
あ、人言えばないんでしょうね。
で河川敷もね、うんうん、道ないし、
うんうん、
多分歩行者は、
うん、
この西国街道の左手の、
うんうん、
これですね。
ああ、そこですか。
お家と西国街道の間の、
あ、まあ、
ちょっと一段低い道があるんですよ、
はいはいはいは
い。というのもこの小畑川は天井川で、
うん、
堤防がねやっぱかなり
高い、
高い、その堤防の上走ってるのがこの西国街道なんで、
そうそうそう
そう、やっぱりこう広げようがないですよ ね、
うん、そうですね、
歩道を ね、
そうですね。
だからまあ西国街道とお家の間のこの溝みたいなところ、
うん、この辺の住所がね、はい、一門橋っていうんですよ。
あ、
うん、
そろそろ
まもなくその橋が出て
きます。そうですね、
これ三菱さんのなんかね工場がありましたよ、この辺に。
あ、
神かな、なんか三菱製紙さんとか、
はいはいはいはい、
覚えてますけど間違ってるかも分からないけ
ど、うん、まあまあいろんな企業をね、誘致したらしいんで、はいはい、長岡京は、
まあ、はい、行きましょう。
はい、まあ、ちょっとこの危険な道を、
はい、
文雄君たちはあえて、
はい、
まあ、西国街道を、まあまあそうですね、歩きました。
まあ、当時みんな元気あったですから、
そうです、ね、うん、
パッと避けられましたからね、
はい、右手には小畑川が流れておりまして、
はい、そうです、そうです。
で小畑川の堤防の上を今歩いてるんですが、
はい、
左手のちょっと一段低いところにお家が並んでて、
そうですね、
そのお家の一軒がですね、
はいはい、
屋根の上で布団叩きの女性勇気ある行動とまたいらんことを書いております。
あ、ね、いや、あまりにもね、
うん、
なんか太鼓叩いてるみたいな祭りのね、
引っ越しみたいな感じです
かね。バンバンバンバンバンバンってやってありましたから、ね、はい、声かけを持たんですけど、まあ、やめました。
うん、はいはい、で川沿いをずっと、北に行きます、
はい、
釣り人がいたりとか、
はい、いてありました、
はい、うん、車が多かったりとか、
はいはいはい、
ガス臭が
そう
してる、
ね、
これは車の排気ガスってことですかね。
排気ガスやったやと思いますね。ちょっとそれも書いた本人は忘れました、そのガスのことは、はいはい。
でしばらくすると、バス停が出てきまして、
はい、
そのバス停を越えるこの右、急にここで右カーブになるんですよ。
右カーブになるんですね、はい。
で右カーブしたところが、
はい、
まあ、知る人ぞ知る一門橋。
そうそう、室町時代にできたって言ってましたね。
あ、そうですか、
うん、
はい、うん、一門橋に
有料橋ですね、いわゆる
昔はね、
珍しい
ですよね、うん、今は無料ですよ、
はい、今も
今ちゃんと税金からお金出てますので、
いや、そ
らそうですね、はいはい、14時50分に小畑川を横断する一門橋にやってきました、
はい、親柱の時にね、はい、一門前っていうんですか、お金がボツ、大きなお金がボーンとマークであるんですよね、
はい、
これもびっくりしましたわ、
はい、
よくできてました。
じゃあここでですね、
うんうん、
長岡京市から向こう市、
はい、
この橋のちょうど
真ん中ですね。
真ん中だと思うんですよね。
真ん中です、真ん中です。
ここで、はい、滋賀長岡京市から向こう市に変わります、
はい、
当時はねこの橋の手前にですね、うんうん、新川端病院っていうのが、
川端病院、大きな病院があったんですよ、はい、
でこれ今でもあります。
あ、そうでしたか。
ここですね、これですね、
はい、はいはいはい、あ、これね、
はい、橋渡る手前を左にこう曲がって西郷街道から離れたところに、はいはい、あの小畑川の右岸沿いにあるこの巨大な病院ですね、
うん、なんか救急なんか受け入れてはたんちゃいますか。時々そんなサイレンの音がしてましたね、
まあ、救急車が来れそうな場所ですよね、うんうん、大きな道もありますんで、うんうん、
団地もこの辺あったんですよね、深海団地。
あ、なるほど、ね、
ものすごいもうピタッとさ、
これかな、
うん、ちょっと右側の方にももう一度見てください。
あ、これか、道の前、
うん、まあ、道の前とかあの辺り、
ね、イートピア向こうマンションと書いてますね。
そう、
ま
あ、そういう、まあ、大きなディベロッパーの方が一戸建ての団地を作ったり、
はい、
まあ、集団住宅の団地を作ったりして、
うん、
まあ、あの非常に何て言うんですか、新しい町としてね、
うん、
まあ、輝いてましたね、この、
はい、ですね、まあ、歴史は古いんですけどね。
歴史は古いけども、
うん、はい、じゃあここの一文橋、
はい、
渡って、
はい、
向こう市に入りましょうか。
はい、行きましょう。
はい、長岡京市さよなら、
はい、
まあ、同じ京都府なんですけど、
そうですね、
向こう市にやってきました、
うんうん、はい、
でさっき文雄君が、一門のオブジェの話してたんですけど、
はい、すごいオブジェですよね、
はい、ちょっと調べました。
ありがとう。
一門橋について、はい、このオブジェができたん皆さんいつか知らないですよね。
知りませんね。
要は小畑川に架かる一門橋なんですけど、両サイド、まあ、東詰め西詰めって言っていいんですかね、うん、ちょっとね、斜めの橋なんで純粋に東西ではないんですけど、まあ、勉強、東詰め西詰めって言ってるんですけど、4箇所にこの一門のオブジェが、
うん、
結構でかいやつですよ。
大きいです、
はい、実際こんなでかないですよね、一門って。
そうそうそう、
まあ、コインなんでね、
もちろんそう、
手のひらに乗る大きさなんですけど、それを、
ね、僕のよく行くヤップ島の石のお金みたいな、
ね、あ、それぐらいの、ね、大きさに
迫力あります、ね、
デフォルメされてますけど、はい、これが4箇所に設置されてまして、
はい、
1992年から93年に、うんうん、3年にかけて、
あ、なるほど、
この橋の幅が広くなったらしいんですよね。
もともと僕も何回かこの橋渡ってますけど、
はい、
こんな立派な橋じゃなかったです。
そうそう、
はい、
でその拡幅工事の時に、
うん、
この巨大な一門線のモニュメントが設置された
と、はい、親柱代わりにね、
はいはい、いうことです。
この時歩道もできたんです
多分ね、
はい、
でまあ、なんでそんなお金のオブジェができたかっていうと、まあ、これもね、そんなに珍しい話じゃなかったらしいんですけど、要はこの小畑川がすごい暴れ川で、
はい、そうですね、
もう橋が何回も流れて、
そうそうそうそう、
でまた掛け直して、
そうそうそう、
でまた流れて、
そうそうそう、
まあ、修理もしましたけど、すごいお金かかったらしいんですよ、
うんうんうん、
まあ、だから通行料を取って、
そうね、
橋のメンテナンスに当ててたっていうのが、うんうん、まあまあ、普通に考えられる
有料の橋の、ね、
そうですね、話なんですが、
です、はい、
ただ、
うん、
さっき言いましたけどその、うん、ね、長岡京の時代からもっと前から縄文時代からもうここら辺栄えてた場所なんで、要は歴史があって、
うん、
文献的にも、
うん、
かなり日本でもなんか最古レベル の、 その、うん、有料橋の記録、うん、記録があるっていうことで、
うんうん、
まあ、そのあえて一門橋っていう名前にしたし、
う
ん、オブジェもこう作ったっていう
土地の名前もね、
はい、
うん、
まあ、地元の方にはそう、多分、
ま
あ、日本で一番古い有料橋やでって言うと思うんですが、ただそれは俗説で、
うん、そうね、
もう日本各地にあったらしいです、うんうんうんうん、有料の橋っていうのは
僕らそれ知らんかったからね、
はい、
まあ、ここが唯一というか、まあ、唯一と思ってなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、もちろん有名なとこは間違いないんですけども、
うんうんうん、
今から考えるともう少しいっぱいあったやなと、
うん、そうです、
よく見ればね、このね、はい、説明版があったんですよ、これね、
お、
それによると室町時代とか言ってましたから、
あ、
そんなね、僕写したこれあるんですけどね、
はいはい、
京都と摂津西宮を結ぶ西国街道に架かるこの橋は、
うん、
室町時代頃に作られた有料の橋とも伝えられる、
うん、
大雨の度に流され、その架け替えの費用のため 通行人から一文を取り始めたのが橋名の由来と言われるということで、うん、ここに日本一とも書いてない、古いとも書いてないんですけど、ね、うん、なんかこれが面白かったのがね、
はい、
京都の、ね、国体があったらしいですけどね、それを記念してこの橋架け替えたっていう説もあるんです。
架け替えたね、
架け替えた
橋はあったけど、
昔からあったけども、はいはい、まあ、こういう立派なオブジェも入れたですね、橋に。なんでその京都の国体との関係は僕まで分かってないんですけどね、それを記念というような説明も、説明版がありました。僕の写真にも出てくると思います、それが撮ったの覚えてますんでね。あ、これか、
あ、これか、
うん、これ、これ今僕の読んだのがそう、大体こういう書いてると思います
よ。なるほどね、うん、まあまあ道も新しい塩やと、橋も新しい塩やということ
京都国体っていうのがね、出てきたのがちょっとびっくりしました。
国体って第1回目確か京都なんですよ、
多分ね。
だからまあそれの次の大会、うん、まあ、何十年後か40年後か50年後か分からないですけど、あ、まあ多分やった、その時に書き換えたんかな、
うん、あるいはその1回目の時かも分かります。そんなことないね、
1回目では多分ないと思いますね、はい。で、まあ、ここの一文橋なんですけど、
はい、
そのちょっとなんかいろんな物語があって、僕が発見した物語はですね、一文橋の人だまし、人魂っていうんですか、
はい、人だまですわ、
はい、お金を払わずに一文橋を渡ろうとした者はその場で橋盛りに切り捨てられた、
うん、あ、怖いな
それらの人々は霊となり、夜な夜な橋を渡してくれと人の魂が飛んだと言われている。
なるほど、人玉が出たんですね、うん、なるほど。
と思ったらですね、こんな人もいたらしいです。知らぬ顔の半兵衛、橋盛りは厳しく、
うん、
一門のお金を惜しんで、
うん、
川を泳いで渡ろうとする者は捕らえられた。
なるほど。
しかし橋盛りの半兵衛は貧しい人が橋を渡るのを黙って見過ごしたと言われている。
そういう橋盛りもいてはった、
いたらしいです
ね。中には刀を出した人もおるという、
ぶっ殺したやつも、
まあまあ世間いろいろやっぱり時代でありますね、
うん、そうですね、う
ん、ただまあ本当簡単なもんじゃなかったんですね、うん、命がけでこう渡ると、
そうそうそうてかもうここしか渡るとこなかったんやろなっていう、ね、ま
あ、それでも泳いだ人もあったんや、やっぱり
そうですね、まあ、命知らずというかそれだけ渡りたかったっていうことでしょうかね。
橋というもんの値打ちが、うん、まあ、昔と今と全く違いますわね、
うんうんうん、でね、この橋なんですけど、
はいはい、
あの長岡京市の一文橋二丁目っていうところと、
うん、
あと今僕らが今いる向こう市の上上野町、
そうでした、
吉備寺っていう場所を結ぶ場所なんですよ。ちょっと気になりません、吉備寺って。
そうなんですよ、
吉備ってあの岡山県の吉備のことなんですけど、ちょっとこれ調べてみましたらですね、吉備寺廃寺というまあ廃止された寺がこの辺りにあるらしくて、
地図にも載ってますわ。
あ、そうですか。
吉備寺、吉備寺っていうか吉備寺っていうかね、今見たら載ってました、
はい、一文橋の南東に残る吉備寺堂の前、
はい、
津曽という地名が推定された古代寺院跡ですと、
はいはい、あ、なるほど、堂の前っていうのはその吉備寺の堂の前やったんですね。
そうですね、なるほど、長岡京の都が置かれた時代は、宝宝大院、岩徳寺、お徳に寺、
はい、
なんとか寺、
うん、
なんとか寺とともに、
うん、
京の下の七寺、
あ、なるほど、
として、吉備寺ですね、位置づけられたということです。
吉備は吉備じゃないですけど、
はい、はいはいはい、吉備は、
うん、
吉備氏に由来する可能性があります。
はい、
長岡京との関係ではここちょっと面白かったですね、うんうん、有名な吉備の真備の子供、
あ、子供、はい、
ちなみにこの吉備の真備って695年に岡山県今の倉敷市で生まれた方ですね。
695年ですか、
まあ、この人もだいぶ前の山陽道ボラボラで出てきた人なんですけど、
出ました、
吉備の真備の子供、
うん、
吉備の泉が、
うん、
桓武天皇、
うん、
崩御、まあ、亡くなられた時に際して、作山氏、この言葉初めて聞いたんですけど、山を作る司氏と書いて作山氏というらしいんですが、作山氏として 葬儀運営を担ったことが知られていると。
すごいね。
釈山氏はね、簡単に言うと、墳丘すなわち三陵、まあ、要は天皇の、天皇の墓ですね、三陵の、築栄に関することを担当する役職ということです。
大事な役職ですよね。
はい。まあ、その方が、まあ、岡山吉備、吉備の真吉備の子供がされたということで、まあ、もしかしたらこの吉備寺という名前がついたんじゃないかと、で今でも吉備寺という地名は、あの、あざとして残っているということでございます。
地図に載ってます。
あのすごい大きなお墓が、この一門橋渡ったすぐ右手にあるんですよね。この辺りがその、まあ、吉備寺の辺りやということです。
そうです
か。 この墓です。
こ
っち墓でしょ。
これ墓ですか。
はい。まあ、多分この辺りに遺跡がいっぱい出たんでしょうね。川の左岸の方に。で今はお墓があったりとか、あとは地元のこの何ですか、この
畑
があるとかね。
なるほどなるほど、
はい。農園になってたりとか。
何か面白そうなとこですね。
そうですね。はい。まあまあ、あのそんな場所でございます。はい、
まあ人だまに追いかけられながら。
そうですね。
行きましょう。
はい。
はい。
はい、小畑が渡って向こう市に入りました。
入った。入った。入った。
あ、ちゃんと書いてますね。吉備寺の地名ありと、汚い字で書いております。文雄君のメモにね、
はい。
はい。ちゃんと書いておりました。当時もまあ認識はしてた。
はい、認識してました、
はい、みたいでございます、
はい
はい。で、ちょっと、橋を渡ると、ここで御砂楼
ですね。また、
はい、一門橋交差点、
はい。
まあ、御砂楼というか四砂楼、
四
砂楼ですかね、はいはいはい、が出てきまして、ここ左に行くと、
はい、
京都縦貫道の方行くらしいです。
ああ、そうです
か。左に行くと、
はいはい、
僕ら左行きませんよ、僕らまっすぐ行くんで、
はいはいはいはい、
で右に行くとね、東の方行くと、国道171号線に行けるそうです。
ああ、そうですか。
すぐ横に稲市があるみたいですね。
ああ、これも新しい作った道みたいね。そうそうそう、地図見てましても。
そうですね。で直進すると、まあ、中山ってどこですかね。あと向こう市の市街に行けるそうなんですけど、僕らはまあ方向的にはそっちの方今から行くんですけど、この西国街道はその直接北に行くんじゃなくて、北に行く大きな道とあと西に行くこの道の間からですね、なんか細いのが
こっそりとね、
はい、道があるんで、
そうですよ、
ここに行きます、
はい、
あえてここに入ります、
まあ、そういうようになってるんですよね、
はい、そうですね、
はい、
あのわざと、ま、曲がりです、これも防犯のための、
まあ、多分意識的な
ものだと思う。いや多分じゃなくて絶対そうです、あの道をまっすぐにしないっていうのは当時の人の知恵ですね
はい、
はい、ガソリンスタンドの左側の道、
はい、
当時もガソリンスタンドやったらしいですけど、
はい
はい、当時はエッソでしたね、
はい、
で今はエニオスになっております。
ちょっとお茶行きます、
はい、その横の道を今から歩いていきます、竹の絵が埋め込まれた舗装と書いてますねこれも特別舗装ですかね。
竹ですよ、ここ長岡ですから、はい、また竹です。
ああ、まあちょっとお金かかる系の、
はい、
今でもね、今はねちょっと竹の絵はなかったかな、
はい、
ちょっと 見つけられなかったんですが、石畳の舗装にしてあります、
はい、
でここでね、入り口のお家かな、
はい、
入り口のお家ではないんですけど、ちょっと中入ったところに、まあ、昔からこう住んではるようなお家が出てくるんですけど、
はいはいはい、
ここのお家の端の方にね、
はい、
なんかプランターがあったらしいんですよ。
そうなんですよ。
お花にボールを当てないで、
そう書いてました
と書いてるメッセージがあって、で当時の写真文雄君に撮ってるんですけど、
そうなんです、はい、
これね、
はい、
綺麗に並べられた。
感動しましたよ。
3段ぐらいの階段になってて、そこにそれぞれあの綺麗な植木鉢が植えられてて、
そうそうそう、
これ今でもありました。
もうね、僕その鉢も感動した。
いや、これ今でもあったんですよ。 それすごないですか。
お
これです。
え
ちょっとあのストリートビューの感覚があれなんで、
ああちょっと変わってますけどね、はい、
でね、少しやっぱりちょっとこう、
うん、
手入れが
ちょっと、
まあ、これ多分このお家の方かな。
ちょっとお年召されたんかな。
そうなんですよ、
ちょっと花が荒れて
る。そうなんです、やっぱり 人間と一緒で
当時はめっちゃくちゃ綺麗でね、
はい、
もうどっかもうコンテストに出したねなるような花でしたね。
今でも一応この名残はあります。
ありがとうございます。長いこと世話してもらって。
で99年の当時は、
はい、
このプランターの端の方に、
はい、
ドラム缶があったんですよね。
これが僕一番感激したんですよね。
これは何ですか？
ドラム缶の下にね水道線がついてるんですよね、
は
い、
あ
ドラム缶も色がちゃんと塗りなんていうかアイボリー
ブルー、アイボリーとか緑やな、
緑っぽいねのがあって、うん、それよく見たらね、
はい、
このうちの天井あ屋根から、
はい、
塗油がこの塗油がです、ね、降りてきて、
はい、
ドラム缶の中入ってるんですよ、
はい、
でそれからドラム缶からまたあの雨水を溜める装置、
はい、
雨水を溜めて、
はい、
でそれがあのオーバーフローしたらいかんから、
はい、
それをまた排水する装置もついてるんです。
あ
でだからこのドラム缶の中には、まあ、ほぼいつもですね、
はい、
水が溜まっとって下に水道線があって、
はい、
その水道線からひねると水が出て、
あ
はいはい、それで植物をですね、
はい、
の水やりに使って
た。なるほど。
俺そこまで考えてね、もう永久構築物みたいなことをやってですね、
はい、
植物をこうきれいに育てて街行く人に見てもらってはって、
あ
で中にはやっぱり子供がいたずらしたりしてボール投げたりして植物に当たったらいかんから大事にしたってね、う
ん、
ということ、
まあ、わざと当ててるかどうか分かんないですけど、
まあ、わざとはないと思います
けど、ね、故意ではないかもしれないですけど、
うん、でものすごくこうなんていうかこのあの管理者の形が家の方の気持ちに僕動じてね、
うん、
あすごいなこんな人がいてはるんかと思って、うん、おそらくまあ写真を2枚か3枚撮ってるはずですよね、
うん、いっぱい撮ってますね、
はい、でそれが今もあって
そうなんですよ。
ドラム缶がなくなってますね。
そうなんですよ。ドラム缶がもうないんですよね。
そしてそれを世話してはる人がたまたまグールが通りかかった時に
2017年
にね、
もう8年ぐらい前ですかね。
あちょっとまあおとしめしてますね、ある程度見てますと。
そうですね、8年前やな。
うん
うん、あちなみにこれあのちゃんと名前も分かってますが、
あそうです、
名前は言いませんが、はい、
ようやっていただきまして、
はい、
まあ、本当すごいです。ようおやりになりました、
はい、
びっくりしました、感動しました、
まあ、今でも一応プランターはあります、
はい
はいはい、でさらに行きますと、
ましょう、
バーバー安井、は
い、そうなんですよね、本店と書いてましたね、ここ安井の、
安井の本店、
はい、
これ今でもあるんですよ。
おーかーたたやってくれた。
ただね、建物がちょっと新しくなってて、
はいはい、
店名もね、
はい、
バーバーや安井は継承してるんですけど、
はいはいはい、
ガーフ本店安井って書いてまして、新数1945、まあ、だから1945年からずっと安井は安井やけど、
安井でずっと行った、はい、まあ、散髪屋さん、
今はね
病院
GAAF って書いて、ガーフ
ガーフって言うんですか、
本店で安いって書いてまして、
チェーン店が変わるんですよ。
いや、ガーフっていうのはね、調べましたら、うん、オランダ語で素晴らしいっていう意味らしいです、
うん、
だからここの方がそのオランダ語から多分、まあ、取られたか、もしくは文雄が言うようにそういうグループがあるんかもしれないですけど、書いてるでしょこれ、アルファベットで
明らかに書いてます
、安いって書いてるんですけど、
で45年から創業の歴史のある散髪屋さんなんですよね。
そうなんですよね。
僕の行った時は今のような こんなすっきりしたデザインではなかったですけども、
う
ん、
そうですそうです、
バーバー安い、本店安い、
はいはい、
吉野すだれがかかってました、
はい、
に京都らしいな思ってね、これも見てたんですけど、
まあ、これもちゃんと今でもある
い、ね、いやー、先ほどの花のね、
そうですね、
ある女性の方とか、
はい、
やっぱり京都ですね、
はい、でね、ここでちょっと道がまたぐねぐねっと曲がったりするんです
はいはい、はい、この近くにね、まあ、ちょっともう遅かったかも、はい、もっと早いたらよかったけど、あのごっつ立派な土蔵がね2軒あったんですよね。
あ
連続して高い土蔵と低い土蔵があってね、
はいはいはいはい、
あの高い土蔵と低い土蔵があるところっていうのはやっぱり時々水害に遭うんですよね。
あ
だから高いところの方に大事なもん入れて、低い方にはまあそんなに大事なもん入れるというような、
うんうんうん、
まあ、そんなこともちょっとねあったと、
まあ、すぐ横が小畑が流れてますんで、
はい、
これは結構大きい川なんでね、
もうね、それこそ一文お金取るぐらいで、
そうそうそう、
流れまくったって書いてますね、橋がね、
うんうん、なんかトラクターも当時は見えてたらしいですね。川沿いに多分畑があったんやと思います、
はい、
玉ねぎいっぱいとか書いてますね、
はいはい、
でここで出てきましたのが、うん、赤堀兵具店、
はいはい、
新興校向かって右手の店ですね、
はいはい、
これね、店舗の建物は ありました。
あ、そうでしたか。
が営業はなんか知ってないかもしれないなと。
かもしれないね、はい、
ありましたが、まあちょっと確認はしてません、
はい、まあまあ何かは残ってたってことですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、うん、はい、で電柱がこの辺りからまあ緑色にな ってきました、ね、これ今でも緑でした。
緑ですか。
ちょっとね色が落ちてましたね。
あ、まあね、いっぺんもぼちぼち塗り替えの時期になるかも分かりませんね。そうですね、
はい、で電柱の横に、うん、住所が書いてまして、はいはい、上上のお旅所、
はい、お旅所ね。
あ、違うか、道標こっち行ったら上上のお旅所が
なるんや、
はい、右の方に行ったら、はい、っていうのが書いてました。
わかりました。
僕らはまっすぐ右には行きません。まっすぐ行きます。
はいはい、行きましょう。
湯川さんの犬がうるさい。
ああ、そうでした。
この犬ね。焼
き肉にしたろかという方がいるんです。
湯川さんの家は今でもありました。
湯川さんごめんなさい。ちょっと言って言いました。まああの、はい、お宅に言うたんちょっと犬に言うたんです
、はい。あ、ちなみにさっきのあのお旅所の方に行くとですね、はい、向こう神社のお旅所があるらしい、
はいはい、そうですか。
です、向こう神社はもうちょっとこの先まだ行ったところにありますので、
お祭りがあるんですよね。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。はい、石畳の、道ですね。
そうです、
今でも
立派な道ですよ。
立派な道です、はいはい、でね、ここに小さい小さい、川がありまして、
はいはい、小さい川ありましたね、
はい、ね、小さい井戸の川と書いて
井戸違いましたか。小さい井戸の川と違いました。井戸の井でしたか。
井戸の井やと思うんです。
どっちかの間違えて、それどっちかなと思って、
まあどっちでも別に、
まあ、いいんですけど、
いいんですけどね。
あ、
はい、
井戸の井ですね、
はい、お井川って読むんかな。
僕井戸と書いてます
わ。小さい川ですよ、
はいはいはい、小さい川です。
斜めのね、
はい、
それが西国街道の、まあ、下を流れてるわけなんですけど、はいはいはい、この橋がすごい、あの橋小さいんですが、
うん、
あの親柱がすごい立派な親柱 で、この辺りにね、なんかいろいろおもろい解説版とかが、
う
ん、
ああそう、それちょっと見てない
ございました。
あ、見たかな、
これね、はい、ね、ちょっと僕、あ、そうそう、ね、この橋の手前ですね、
うんうん、
渡る手前にこんななんか立て看板みたいなのがありまして、
これ当時なかったですよ。
当時なかったですね、うんうん、あのというのもこの看板ね、
はい、
2020年から21年の間にかけてできた看板らしくて、
割と新しいですね。
そうそうそう、うんうん、お得に景観10景
ああ、その中で作らはった
ね、はい、っていうのを選んだらしくて、
へ、それの一景に入ってるん
です。そうです、
ここがね、
この場所的に言うと下河原通り歴史の道、まあ、下河原っていう地名はもう至る所にあるんですけど、あの下河原通り歴史の道っていうのがこの辺りの、
はい、下河原、はい、わかります、
名前で、
地図確認しました、
はい、ね、1992年、
うん、
ん？ 92 年？
92年やったら俺の時より、
そうですね、
古いはずやね。99年やったこれ言った
もん。ああ、92年に、
うん、
散歩道としてこの辺りが整備された。
まずそこ
散歩。だから92年ぐらいに多分この石畳ができたんじゃないかな。
でしょうね。それだと思います。それだと思います。う
ん、
はい、
でその7年後に文雄君たちが歩いて、
はいはい、
でさらにその20年後ぐらいに、はい、
うん、
お得に景観10景っていうのが選出されて、
はいはいはい、
まあ、そのうちの1箇所はこの場所やと、うん、あれですね、いうことですね。
僕歩いた時の印象としましてね、
はい、
そのこの道が、あのこの辺もあるけど、もっと綺麗なそこもあるんですよ、この辺ね、
はいはいはい、
それをなんかここに書いてます。工芸美と書いてますね。
あ、
細谷と書いてね、ようやってあるなという感じがしましたね。
そうですね、
うん、
もうこれ本当補修するのも大変ですしね。
大変ですわこれ、
ね、これはすごい、まあ、地元の方の努力やなと、
うん、郷土街ってやつでしょうね。
そうですね、はいはい、まあまあそんな小さい橋やけど、
はい、
まあ、結構大事な橋、
小井川というね、小さい井戸の、
まあ、なんて読むかな、
ね、
読み方変えてないですからね。
ごめん、
まあ、あれやったら読み方も変えておいてほしいなと。
地蔵さんもあります
。そうですね、橋渡ったとこの左手、
はい、
これちょうどこれ阪急の線路になるのかな、
ね、
これ
線路の下を渡るんですよね、
はいはい、まあ、まあ僕らは下は行かないですけど、まその左手の方に、
はいはい、
地蔵堂が
ちょこっとありました、
はい、西国街道に向かってお、はい、地蔵さんが立っております、はい、でここで線路の下をくぐります。
あ、ここでくぐるんですね。
ここにくぐってね、はい、この線路が、
はい、
これ阪急京都線の線路になるんですけど、ここの下が高さ制限が、
はい、
なんか、うん、ちょっと待ってください。これどこに行ったノート
書いてたはずですわね。どこ、
いやいや、あのね、文雄君ね、このノート見てください。これどこに書いてるか分かりますか？
分からん
ね。高さ制限 4.2 メートルですね。阪急京都線の高架線路の下を、
はいはい、
渡ります。その手前、はい、その手前なんですけど、うんうん、一旦ね、西国街道が大きな道に合流します不動203号というところですね、
はい
はいはい、合流した後にすぐなんですけど、うん、阪急の高架線路の下をくぐりまして、
はい、
はいはい、その先で、再び、
はい、
203号から西国街道は分岐いたします。
はい、
まあ、この間もやっぱりこう曲がりですよね、うん、さっきの小さな橋を渡って、
うん、
一旦203号に合流して、で高架下をくぐって、でまた203号から西国街道が分岐する、
はいはい、
この一連のこの場所が、まあ、さっき僕も何回も言ってますけど、町の入り、あの町と町の間を隔てるですね、
うん、
曲がりという、うん、まあまあ今で言うと扉みたいな感覚ですかね。そういう場所になっております。
うんうん、
何分や今、あ、もう2時間ぐらい経ってますね。
うん、
この辺りでやめますか？
あ、まあ、もうちょっと どってもいいです、ま、それも別に任します。
いや、もうね、この後まだまだ話すことがいっぱいあるんで、
多すぎますね。
そうですね、うん、というわけで、今回は、
うん、
阪急京都線の、
うん、
上上の可動橋ですね、
うんうん、
っていうこれ場所になるんですけど、
上のね、はい
はいはい、そのあたりで終わりたいと
分かりました
思います。
そうですね、ちょっと時間切れですね、
はい、これね、そうですね、はい、でここからね、またあの西国街道は、
うんうん、
北に一直線に、
うん、はい、
ゴールのですね、
はい、
羅城門向かって進むことになります、
うん、はい、
この後もあの今京都府の向こう市なんですけど、すごいあのちょっと地名難しい、ね、地名の話もちょっと最初してたんですけど、うん、この辺りからまた地名が難しくなってきて、うん、まあ、おそらく次回あたりであの絶対読めない地名もいっぱい出てきますんで、
うん、
その辺りもちょっとお話できたらなと思います、
ね、地名っていうのは本当にそこのない面白さがあるけど、
まあ、ちょっとね、関係ないもんにとっては相当鬱陶しいんですけど、この辺り歩くには必要かなと思うんで、
う
ん、その辺りも皆さんと一緒に楽しみたいと思います。
歴史の楽しみ方を一つね、地名に向けていただいてもいいですよね。
そうですね、
はい
はい、というわけで、今回あの、まあ、14回の取材のうちの前半になりました、
はい、
長熟西国街道ボラボラ14の1ですね、
はい、
長岡京市高谷の犬川から、
うん、
市が変わって向こう市のですね、
うん、
阪急京都線の上上の可動橋まででございました。
はいはい
はい、また次回の、14の2ですね、
はい、
後半もご期待ください。
はい、ありがとうございました。
はい、お相手は鉄平と、
はい、お疲れさん、バンバクミオ
でした。
はい。